ジオもっこもこパレード、
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、日清シスコ、エスコイ、マセオ、おにぎりせんべいが大好きな我々パウダーズが絶対にお送りします。
はい、どうもこんばんは、ボーです。
はい、どうもこんばんは、ニクです。
大谷さんも無事無罪放免ということで、
はい、あ、そうなん。
まあ、一平氏がもう勝手に銀行口座を、切り替えてというかな、振り込まれる口座を変えて自分が操作できるようにして勝手に送信したということになってますよ。
おお、最終そうなった。
うん、
じゃあもう安心。
24億円以上を送金。
あれ、最初6億じゃなかった？
24億円以上ってなってる。
ああ、
6億円を送金したとされる問題やったけども、調べてみたら24億円以上。
すごいな。うん、返せんのかな。
で、最大禁錮30年やって。
あ、そんなんなんや。
でも今もう39ですから、ほぼ終身刑ですよ。
あ、そういうことか。ああ。残念。残念。なんか、でも何やろ、みんな知ってたんかな。
みんなっていうのは誰のことですか？
なんていうの、明らかにも持ち上げられたやん。
ああ、でもそれは日本国内だけだったみたいですよ。
あ、そうなの？
そういう風潮は。
ああ。
アメリカでは、いや、大谷が掛け合ってたんちゃうのと。
ああ。
どう考えてもおかしいやんかと。
ああ。
そんな巨額をね。
尻尾切りしたのみたいな話、
うん。人の口座操作できるわけないやんと。
でもできたんやろ。
変えたからね。
ああ。じゃあできた。
うん。
3日、3年触ってなかったみたいな感じやろ、その口座。
まあ、もともとね、無頓着な人ですからね。
あ、
翔平さんは。
はいはい。とりあえず普通に使えたらいいだけやもん。
うん、そうでしょうね。で、うん、オフに日本帰ってきても外出たのコンビニ行っただけって言ってたもんね。
おお。じゃあ、ありえるんじゃ
ん。うん。
うん。じゃあもうしょうがない。
で、あれですよ、偉いもんですよ。僕、仕事の合間じゃないけど、仕事しに喫茶店入ったんですけど、パソコンの作業をしないといけなかったんで、ね、
あ、
その時に横に座ってた老夫婦、
うん、
大谷君も災難やなっておばちゃん言ってたよ。
おお、じゃあやっぱりそういうことなんや、うん、みんなの意見。
おばちゃんが大谷を語る時代ですよ。
ああ、もうじゃあ無罪方面で。
野球の矢の字も知らないおばさんやと思いますけどね。
うん、というか知ってたとしても無罪放免ちゃう。
別にそのおばちゃんが知ってたか知らなかったかで大谷が左右分けされるわけではないから。
でも昨年何割何分何厘売ってた子やから無罪やわーって言うかもしれへんや、もしかしたら。引き出しの広さで、あんだけやってる子がそんな遊ぶ暇ないもんみたいな、この練習トレーニングしてた、
あの子はずっと張本さんにな、二刀流なんか無理やって言われてな。
そうそうそう。その悔しさバネに頑張ってた子がそんなとこでするわけないやんっていう。すごい応援。そう。後ろ知れば知るほどやるわけないやんってなる。
意外とね、大谷翔平っていうのはそういう逸話の少ない人なんですよ。
あ、そうなん？
僕この番組であんまり大谷について語らないじゃないですか。
はいはい。
一郎についてはすごい語るじゃないですか。
うん。
大谷さんって何もないのよ。
なんで小学生かなんかに地図書いてそれ通りに人生を送ってるやん。
だから何もないんですよ。その通りやから。
あ、通りすぎるからか。
その通りすぎるから。
でも一平捕まるって書いてなかったやん、ドリームノートに。
ああ、まあ、一平捕まるは書いてなかったけど。
結婚はほぼ合ってたもんね、タイミング的に。
まあまあ、
そう。
あれに沿って生きてるんでしょ？
そうそう、あれに沿って生きてるよ。すごろくやから、うん。
予見したとかじゃなくて、その通りにやってるだけなんですよ。レシピですよ。
ああ、そういうことか。先に書いてあるだけなんや。
書いてあるだけ。
もう、式次第を作ってある
とか。そうそうそう。その通りに、ね、皆さんのご協力で、ね、うん、時間通りに終わることができましたみたいな。
うん、ああ。じゃ始まる時もありがとうございますから始まって、わしもとの悪い中から始まって。
わしもとの悪い中、雨の日やな。
そうそうそう。で、ちょっと押してきたら、まあ、ちょっと少々駆け足になりますが、みたいな、ちょっと注釈入れながら、人生駆け足で、まあ、後半、何年時代や。60年時代やったらもう折り返し地点ですから、みたいなんと。三つの宝もありまして、みたいな。
ニフさん。我々、社会人、サラリーマンは、無駄な時間を過ごしてますね。
ああ、お前な。
無駄な時間を過ごしていますね。
無駄な時間を過ごしてるな。
うん、その、なんか、しょうもない決まり文句。
うん。定型文？
うん。中締めって何？中締めって。
一回締めるね。
でも、締まるやん、もうそこで。お開きになるやんか。
あかんかん。
だいたい中締めって。
中締めせなあかんってことはもう中の時点でだらけてるってことだよ。
中締めして、なおも飲んでるやつとかいないじゃないですか。
いや、それは。
場所変えてってなるよ。
そうそう、場所変えてはしてるよ。う
ん、それは勝手やんか。
うん。だから中締め、その、場所変えてやる人からしたら閉まってないっていう文句が出るからよ。
閉まってないぞーって。
そう。なんでお前に、そう。わしらまだ縁も竹縄やぞーって、今から続きすんねん。縁
も竹縄やったら終われよ。
いやいや、まだまだ続くんやーい。そう。縁も竹縄ではございますがって言われるから。
ね、社会人やってると無駄な時間が多い。
うん、多いと思う。うん、だって、こっちもそうやけど、相手も、おって打って出てくるお疲れ様ですっていう変換を打ってるだけで本当にお疲れ様と思ってないもん。
お世話になってますもんね。ちゃん
とお疲れ。そう、お世話になってますしても、うん、結局みんな、覚えてるし、なんなら Google さんが先出してくれたりもするし、もう、この前あなたこれ使ったでしょみたいな、うん、お世話になってます、使ったでしょとか言う。でも、誤字したらそのまま覚えよるから、うんお力様ですみたいな書き打ち間違えたらそのまま次言ったとき、お力になってるみたいな。
最近ね、まあ、もう省略するようにしてるんですけど、いろいろまあ、得意先っていうかな、仕事の相手先とメールのやり取りをしてると、よろしくお願いしますが頻発すんのよ。
あ、頻発する。
一個にまとめたいよな。
よろしくお願いしますをひらがなで書く問題とかもあるやろ。
よろしくお願いしますを僕はひらがなですね。
そうやろ、
うん、
いたしますもひらがなでみたいな、いろいろ申し上げますは漢字、
いたしますは漢字かもしれんな
とか、うん、どっちでもええやんっていう話が、
どっちでもいいねんけど、
うん、
でもなんかまあ頼み事とかなるとね、
うん、
こうこうこうしてください、よろしくお願いしますと、
うんうん、
でまた最後にまたよろしくお願いしますの流れが来んのよ。
いややなあれ。できたら途中ではお願いしたくないよな。
ああ。だから逆に僕は途中でお願いして、あとはもう尻切れトンボにして、最近してますわ。
僕はもうグッググッとまとめて、全部まとめてお願いします
って
。
よろって。
最後に。
後ろによろ。
よろよろって。うん。よろよろって。で、こっちがそんだけ丁寧に書いてんのに相手が了解みたいな一文で書いてきたら、うんっていう感じだ。
宛名を、
うん。
名字だけで書いてくるやついるじゃないですか。
はいはいはい。
山田とか山田様みたいな。
そう。
フルネームで書けよって思いません？
うん。
役職もフルで書けよっていう。
ちゃんと分からへんがなっていう。
連れじゃないねんからっていう。う
ん。LINE ちゃうぞっていう。なんかもうすぐとりあえず返しといたらええやんみたいな。
老害なんですかね。分かればいいやんってことなのかな。
いやー、でもな、メールという文化やからな。手紙からの流れやから。
でも手紙からの流れって言っても、もう背景とか書けへんやんか。
いやー、硬い文章の時は書くね、背景。
僕全然書く、うん。一切書かない、背景は。敬具とか。
春のなんちゃらかんちゃらとか
季節のお話から。
書くやつあるよ。 その季節のお話からいろいろ書いたりとか。
あ、全然そういう、そういう、形式ばったメールは一切書かないですね。もう要件だけ、ね。
まあ、要件だけ分かりゃいいからな、うん、本当で言ったら。だから今結構、なんていうの ?LINE とか増えてるやん。
あ、でも LINE は僕仕事、あの、外部とは使わない。
でも、Teams とか Zoom はないんか。うん、Teams チャットみたいなのもあるやん。
あ、そう。
うん。だからなんかその、マイクロソフトとかが出してるチャットとかでやるようなのが増えてるから、うんうんうん、ほぼ LINE みたいなマイク。
うん。あの、社内のね、連絡事項とかは LINE でやるんですけど。
うん。
それはね、僕、本名すら出してないからね。普通 LINE のアカウント名やから。
あ、そうか。
うん。
でも、そんなもんやんな。LINE で全部出していったら、またそれはそれでやりにくいからな。
でもね、1月から来てる若い子がいてるんですよ。女の子なんですよ。
うん。
じゃあね、まあ、自分 LINE は持ってるんでしょうけど、それを仕事のグループに入れたくない。
うん、あ、そうだと思う。
うん。あんま男だと無頓着なんですよね、その辺ね。
ああ。でも、僕も仕事の LINE はやってないな。会社携帯の新しく LINE アカウント取って、会社。
改めて取ってんねや。
そうそうそうそう。じゃないとお仕事と繋がりたくないや。
ああ。その辺はね、なんかいろいろあるんですよ。うちもね、長らくなかった社用電話っていうのを、いよいよ与えようかと。
お、やったやん。
いう流れになったんですけど、僕は組合員の時はずっと拒否してたんですよ。
ほう、なんで？
GPS 掴まれるから。
おお、いや、だって会社からしたら GPS つけたいからやん。
でしょ？だから、組合員としては拒否してたんですよ。
ああ。
拒否して、電話代をよこせと。
うん、ああ、なるほど。
コレクトコールみたいな。
うん。それはなんで、場所と知られたら嫌な。
いや、だって休憩するときもあるじゃないですか。
うん。だから、会社からしたらそんな息吸う暇もなく仕事せえって思ってるから。
だから持たすんでしょ？
そうそうそう。こいつ今ドトールに2時間もおるやんけっていう。
あとまあその、社外でパソコンを使う局面っていうのは結構あるんで、それのまあテザリング、ポケット Wi-Fi の代わりとして支給しようっていうふうに今年からなるんですよ。はいはい、っていうかなったんですよ。
うん。
で、3月に端末が送られてきました。
はいはい。
僕はもう組合員じゃないから拒否する権利を失ってるんでね。
おー。じゃあ、受領してとりあえず使っていこう。
で、やってきたんですけど、
うん、
うちの部署の、まあ、一人さっきね、1月に入った子がいるって言ったじゃないですか。
うん。
その子入れると1台足りないんですよ。
あれ？
その子の分はカウントされてなくて、まず正社員じゃないから。
あ、そういうことか。はいはい。
で、いや、もう、僕の分与えてくださいと。
おお。
僕はもう自分のスマホをね、うん、ギガ放題の契約やから、うん、もう、ガンガンテザリングでできると、自分のスマホでね。おお。
だからあんまり気にせんでいいから。
他の人は利用、通信量の限度とかあるやろうから。
うん、あるある。2ギガでオーバーするから。うん。
だから、僕は、まだ縛られていない。
おお。
拒否したから、ね、
自由、
うん。
自由に。え、スマホが来たん？
スマホが来た。iPhone が来た。
iPhone が来たんか。うん、やっぱり iPhone やねんな、支給すると
なったら。いや、びっくりした。iPhone、iPhone やと思って。まあ、安いやつやったけど。
そうそう。多分 iPhone が今安いんやと思う。どの会社もみんな
iPhone の方が安いの、今。
iPhone の方が安い。やっぱり Android とかより iPhone の方が扱いやすいねんって。
あ、そっちの安いの？扱いやすいの方の安いな。
うん、扱いやすいもやし、値段も安い。
値段も安いんや。
多分法人契約が安いんやと思うんで。
ああ、そういうことか。
いっぱいするから。うん、
いや、今日、アップルストア行ってたんですよ、昼間。
うん。
スマホのバッテリーがもう下手ってたんで、交換しに。うん、じゃあ、一番新しい15やったかな ?iPhone15。
うん。
15万ぐらいしたぞ。
高っ。今なんかめっちゃ高いな。
デスクトップのパソコン買えるん。
とかもうパソコンでいいやんな、それたら。みんな。
持ち歩かれへんやろ。
いや、ちっちゃいのもあれ。
電話になれへんやろ。
お尻に入れる言って、無理やりお尻に入れてた、ちっちゃいこれぐらいのノートもあったやん。A4 ぐらい。
そんなお尻のポケットあるか、今、ニグさんがこう指で示したやつ B5 ぐらいあったで。
そう。
どんなでかいポケットお尻についてんねん。
伸びるやつ、あの、パッチみたいなやつ、こうパッチで。
入ってることになれへんわ、そんなもん。
刺さってんねん、こうザクって刺さってる。そうやん。だからもう、そうやな。テザリングなんかもう当たり前ない。テザリングってもうみんな当たり前ねん。うん、
まあまあ、便利ですよね。
うん。
ポケット Wi-Fi 使うより。
あとはあれ、なんや、クラウド管理とかも当たり前なの？
管理まで当たり前かどうか知らんけど、普通にクラウドは使ってますけどね。
データで、雲の中にデータ隠しとくんがみんな好きなんやろ？
隠れないですね。いや、だからあれでしょ？要は端末のストレージ、まあ容量、記憶容量が、まあ限界あるから、
うん、
ネットワーク上のスペースに置いとこうってことですね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。別に、そんな特別ではないですけど、クラウド。サーバー
じゃないから。ああ。なんかどんどん難しく、もうなんか、
横持ちやから難しいんやろ？
いや、打ち合わせに行くときにみんながちっちゃいノート持っていて打ち合わせするようになってきたから。
ノート、パソコン？それか、iPad みたいなやつ？
うん、ノートパソコン。
ノートパソコン。
ちっちゃいノートパソコンで。
ちっちゃいノートパソコン。限度な
の？お尻に入るって言われて、こう B5 ぐらいの。
そんなノートパソコン、まあまあ、ないことはないけど、まあまあ、使いにくいやろ。いや、まあ
普通のサイズはするよ。A4、A4 ぐらい。
A4 ぐらいな。
A4、うん、A4 ぐらいのやつを、うん、もうなんかみんな持って行って打ち合わせみたいな。
うんうんうん。まあまあ普通でしょ。重いやろ？
重い。
うん。
持ってきたくない。
うん。極力
あの、今まで通り手書きのノートに書きたい。
それはもうね、僕らの上の世代の人ですよ。
あ、そうなん？
手書きやで、やっぱりって。
そうか、僕らは。
手帳とか使う人ね。
そうそう、手帳とか使う方が。
もう手帳一切使えへんから。
お、全部ノート。
Google カレンダーやから。
は
ぁ。ノートパソコンすら持ち歩けへん。
え？スマホだけ？
スマホだけ。
で、あれ、録音さして、勝手に文章吸い取んの、注意。
吸い取るね。使いまくるね、文字起こしは。
文字起こしすごいな。
文字起こしはどんどん、あれね、結構面白いんですよ。うん、こうね、まあ、打ち合わせの時とかのね、録音するんですけど、うん、その後、うん、まあ、文字化するじゃないですか。じゃ、うん、勝手に要約もしてくれんの
よ。お
ー。この人はこういうことを言っていました、みたいな。
おー。すごいな。
で、今回の会議の要点、みたいな。うん。まとめようね、勝手に。
じゃあもう、初期いらんやん。
初期いらないですね。ちゃんと録音できてればね。
ああ。
録音の精度による。
ああ。
結構めちゃくちゃな変換は、まだするからね。
ああ、そうか。
それしかない。
あれか、なんか、繋がった文字とかやったら変な方に分解しちゃったりとか。
いや、もう明らかにもう聞き間違いみたいなのは結構、まだありますよ。1割ぐらいは間違えるかな。
ああ。でも1割なんか。9割
だいぶ良くなり、だいぶ良くなりました。
すっごいな、うん、やばいな、デジタルについていけなくなって
る。その辺はだいぶ使ってるから、もう、手で書く能力が落ちて落ちて。
そうやね。出てこうへんよ、ならへん。パソコンとあれ使いすぎた感じとか。
僕はね、仕事柄急いで書かないといけないことが多いんで、うんうん、ほぼ漢字は書かないです。
あ、そういうことか。ひらがな。
ひらがないです。ほぼ漢字は書かない。思い出してる時間がない。
ああ、どうやったっけなーって、うん。倉庫の子ってどんなやったっけなーとか思いながらやる、ね。
兵庫の子ですよ。
ああってなるんやけど。で、兵庫の子って言っといて。ああ、倉庫の子。
たまに変なこと起こるやんか。なーってどんなんやったっけって。
なあ。
ひらがなのな。
どのな。
ひらがなのな。
名古屋のな。な。名前のな。
ひらがなのな。
ひらがな
のなが、あれって出てけへんときあんねん。
あ、おー。これだからやっぱデジタル化の弊害や。
弊害なのかな、うん、デジタル脳なのかな。
そうやで、多分やっぱり、なんやろ、出力追いつかへんときもあるやん。
まあまあ、それはまあまあまあありますけどね。
自分の頭からの出力に、うん、手が追いつかない。
特に午前中とかね。
うん。やっぱりもうみんな後頭部にジャックつけてザクってさせるようにならなかった。
何つないでんの？
もうす直で脳から吸い出せるから。
コントローラ
ー？コントローラーやったら自分動かすだね。手右左、右左だ、ね、でもそういう時代になってきてるんやと。みんなだってノート持って打ち合わせしてるし。
そこは引っかかってんねんな、ノート持って打ち合わせは。
いや、なんやろう。なんていうの？で、何すぐなんか でかい画面とつなげれたりするやん。で、データ共有できたりするやん。
するね。ね、早すぎるって思うの。
違う。資料を揃えんでも良すぎるっていう話。
あ、
昔って印刷して。
あれか、会議の前に、その、議事次第書いて、参考資料を作って、人数分ね。印刷して。
バチンってこっちに止めて。
1ページ目が5枚、2ページ目が5枚ってくるから、それを1、2、3、4って。
そうそうそう、ね、ペタペタペタって。
5部ずつ作って。
そう。トランプ配るみたいに、こうやってパッパッパッパってやるみたいな。
それはもういらないですね。
あれが、ないやん。
あ、でも、いまだにうちの会社はそれやりますよ。あの、基本的に紙ですよ。
ああ。でもなんか減ってきてるやん。で、その場でリアルタイムで更新とかするから、
うんうんうん、
もうサーバーに触って、ちゃちゃちゃって打ち替えて、で、これ最新みたいな。
そこまでうちの会社は進んでないのよね。
あ、そうなの。
うん、今ね、紙なのよね。
いやー、デジタル化が進みすぎてね。うん、いやー、なんか、今なんて言うんやったっけ？
ペーパー
です。ブラインドタッチ。
ブラインドタッチじゃない。もう、僕ら大学生の頃には言ってましたよ、ブラインドタッチ。
違う違う、今ブラインドタッチって言うとあかんやん。
あかんの？なんで？ブラインドサッカーとごっちゃになるから。鈴つけながら。
もうや。
鈴つけなが
ら。もうのこと言ってるから。ブラインドって言ったらあかん
やん。何？カーテンはどういうの？
カーテンは、カーテン
やん。いや、あの、こう、ガシャガシャガシャガシャってこう回して上下するやつあるやん。あれなんて。
あれブラインドや。
ほら、差別やんけ。
いや、違うよ。そう言ってて、
しょうもないことを言うなという話。
いや、あるかもしれない。今。
盲目は盲目。
うん。
まあ、めくらでもいいよ。
うん。
うん。で、それと、キーボードを見ずに、打つのも、ブラインドやん、
うん。
どっちもブラインドやねん。いいねん。あの、言葉の意味は一つじゃないから。
タッチタイピングかなんかや。ブラインド。
タッチしないタイピングないやろ。
思考でこうやってグーって考えたら
未来。
でも脳波でやるやつとかもありやん。グーって考えたら。
あるけど体にも問題あると思うよ。
うん。あんな、だから、ブラインド、だからブラインドって言ったら。
あの、言葉尻を捉えすぎんのよ。
ああ。
一つの言葉でいろんな意味、あの、辞書とか調べたらいっぱい出てくるやんか。
うん、いっぱいある。
うん。
楽しい言葉もいっぱいある。だからあれもビッコもあかんやろ、ビッコも。
それあかんねやろね、ビッコは。
うん、ビッコなのかもあかんね。
僕は積極的に使うけど。
でも、
言葉がなかったことになってしまうのは、僕は忍びないから。
あとはだって、あの状態を一番的確に表現してるのってあれしかないやん。
足を引きずってるってやつでしょ？
そう。
だから、例えばまあ、いろいろあるやん。下半身の障害。
うん、
まあ、半身麻痺の人もいれば、もう膝から下がないっていう人もいるし、
はいはい。
で、股関節の問題がある人もいるし、
はいはい。
いろいろあるのを足引きずってるのはビッコっていう。
そうそうそう。う
ん、で、それを、身体障害者って言うんでしょ？
あ、それで？
とか、足の不自由な人？
そうそうそうそう。
わかりにくいやん、足の不自由な人。
うん。
どう不自由なのっていう。
うん。でもあの言葉があれば、もう、あって一瞬でわかるっていう。
障害の害の字もひらがなにしたいな。
うん。なんであかんのやろな。害虫は漢字やの。
害虫や、害虫と一緒やって、っていうイメージが悪いからでしょ。
ああ。
害じゃないっていう。我々は害じゃないんだ。でも、障害っていう言葉あるからな。
そうやんな。あ、じゃあ、それもあれちゃうの？あの、一生っていう方に変えられるんちゃう？
一生、一生にいてくれや。
そんなハッピーな方じゃなくて、この、生涯、この人、伴侶と一緒に過ごしますの、あの生涯に変わるんちゃう？いや、
なんか違う字になってる。石編の、なんか違う字になってたよ。障害者の。
でも、なんやった？昔の日本語の成り立ちとかだってそんなんやったよ。本当はこうやったけど、神様の言葉とかやから言い方変えて、こっちに変えましたよ、みたいな。当て字みたいなあるやん。
まあ、あるけどさ、意味が伝わらなくなるのよな。本質が。
うん。もともとだって隠していく話やから。うん、だから、障害者になる。これからは。
いかがなものかなと思いますけど、僕らの世代っていうのはね、もう主流じゃないので。
ああ、そうか、う
ん。ぐちゃぐちゃ言うて、牽制していく立場なのでね。ああ。積極的に言っていこうと思ってますよ。
ちゃちゃ入れていかな
かん。ちゃちゃ入れていかないと、もう、主流に押されてしまいますから。
あ、そう。
居場所がなくなってしまうからね。
じゃあ、若い子のメールちょっとチラッと見たときに、おう、その喋り言葉でメールやり取りしてんのとかを。
あ、でもそれはもう声を大にして言いたい。何でもかんでもワンチャン言うなっていうね。
ああ。なんであんなワンチャンって使うの？
ワンチャンスやで。
うん。一つのチャンス。
ワンチャンスやのに、なんでメイビーで使うの？
メイビーってどういうこと？
もしかしたら。
ああ。
もしかしたらで使ってるやろ？もしかしてだけどで使ってるでしょ？
うん、使ってるな。
ワンチャンだけどって。
うん。
でもワンチャンはワンチャンスやから、
うん、
もしかしたらじゃない。
ああ。
少ない可能性やん。まあ、よくツイッターとかで出てくるよね。この言葉本当はこの意味ですみたいな、知ったかぶりみたいなやつな。う
ん、出てくる。うん、だそれになってくるじゃん。ワンチャンはだからワンチャンスです。
まあまあ、言葉は変わっていくもんなんでね、仕方ないんですけどもね。
うん、でもな。
ただ、例えばその障害者を表す言葉みたいなのは、うん、言ってはいけない言葉みたいなことになってるから、だから消えていく可能性が高いんですよ。
だから、あれ見なあかんねん。NHK の BS の映画をよく見なあかんねん。
なんで？
すごい、当時の、時代背景を重視して、当時の言葉のまま放送しますって言って、ちゃんと。
NHK の BS だけじゃないと思うけどね。大体がそうやからね。
昔のやつをちゃんと流してくれるところあり、うん。
わざわざ修正せえへん。
いや、でも
映画流すときに。まあ、切ることはある。
でもなんかピーピーってなる。
映画でピーピー聞いたことないけど、それ、長渕の映画じゃないか？
それはただのトンボが出てくる話だ
ろ。ろくなもんじゃねえやけどね。
ろくなもんじゃなかったからや。私もあの人に被害受けましたみたいな話になるからや。ろくなもんじゃないから、そんなことも。
反撃の YouTube 上げてたよ、動画。
あ、そうなん？
うん。俺のとこ来たらいいんだよ。何かあったんだったら。
おお。反撃なんかな、それは。
薬なんかやってるわけねえじゃん。こんなムキムキなわけねえじゃろ。で、ねえだろって。
そうか、うん。ムキムキは薬はしてない。
いやいや、うん、あり得ると思うけどね。
あり得るよな。
あり得る、あり得る。
あり得るよな、うん。逆にあり得るよ。
薬やってる人みんなガリガリじゃないからね。
うん。みんな、そうやな、ピエールさんとかふっくらしてたもんな。
まあ、清原だってね。
あ、お前ガチガチやったやん。
う
ん、
ていうかもう、
じゃあ
心の師匠やんけ。
あ、じゃあもうあかんやん。じゃあもうあかんやん。やっぱだからそれで伝わっていくねんって、こう時代を経て、こう、やっぱ師匠の教えをちゃんと伝わっていくようになってるから。
そういう世代間のギャップで言うとね、この間うちの若い子が、うん、つい最近出来心で、その、うん、猟奇事件を調べてたと。
う
ん
ほうほうほう。
じゃあ、その子は、昭和63年生まれ。だから88年生まれ。10
ぐらい下か。
9下なんですよね。
うん。
で、調べてたら、もう知らなかった事件を見つけたんですよ、って言って。
うん。
豊田商事の事件なんですよ。
おー。
近海のね、先物取引の、
はいはいはい。うん。
で、その、マンションの、廊下の柵を取って、
うん、
中入っていって刺し殺して出てきたと、うん、でそれがテレビ中継されていた、うん、すごいことだっていう、まあ、僕らからしたら、まあ、そうやったなっていう知ってる事件やから、
うん、
ただ急違うだけで、
うん、
なんていうのか常識が違うというか、
あ、
知ってるものの差があるのよな。
だって
結構豊田商事の事件って85年やから、うん、僕ら6歳だったんですけど、割に、まあ、その生でね、その映像は見てないけど、
うんうん、
生に近い空気感でその事件があったっていうのは知ってたのよね。
確かになんかちょっと昔の映像になったら絶対出て
くる。出てくる、出てくる、すぐ出てくる。うん、あれとグリモリ。
浅間山荘とあれはよく出てくる。
浅間山荘、ずいぶん前やけどね。
でも出てくるで、うん、近い、同じような。
グリコ森永事件とか、
うん、出てくる、ね。
あと、まあ、梅川の事件も出てくるかな。三菱銀行、北畑支店の、うん、強盗のやつね。
うん。
で、その後の宮崎努はもう リアルでも完全に知ってるし、でも
宮
崎、うん、その辺の事件を急しただとも知らない。
ああ。
オウムのあの村井が差し殺されたやつもびっくりしてたもん。
はい、おお。
あれは僕生で見てたからね。
うん、あの時そうやって。うん、あれじゃ切腹も見舞えたらすごいんちゃう。
まあ、あれあの人だけやけどね。
あの人が、そう。名前出えへんな。
三島由紀夫ね。
そうそうそうそう、うん。
あれはあの人だけ特殊やけどね。
あとはじゃあ、まあ、あれか、秋葉原のやつとかになってくるのかな。
連続で言って。ほこさんのやつ、ね、
殺傷事件か、
うん。あれは別にテレビ中継されてるわけじゃないけどね。うん、
でも、リアルに見てた年代としたら。
うん、豊田商事のやつは、それがテレビで流れてたっていうのに衝撃やったみたい。
ああ、そういうことか。
うん、
確かに今やったらもうないもんな、全部。うん、すぐ隠されるから。
あの時はね、それを積極的に流そうとしてた時代だからね。
ああ。
というセンセーショナルなものを。
みんなちょっと期待してた感じやもんね。
期待してたし、
うん、
あ、お、よくやったって言われてたし。
うん。
それこそ、僕らの世代で言うと、榊原の事件が、フライデーに乗ったじゃないですか。
はいはい。
少年映画。
うん。
でね、うちのクラスのアホがそれを買ってきて、うん、こんなん乗ってたってうわーって見せびらかしてたけど、
うん、やってたやってた、うん、センセーショナルなのが好きやからな。あー、でもそうなんやな、そういうのがやっぱいいんやな、うん、みんな
そういうのがいいんやなっていうか、その、まあ、9年違うとね、知ってるものが全然違うなっていう話なんですけどね、う
ん、じゃあその子もまた進んできた、次 YouTuber とかが流すから流れて当たり前なんちゃう、編集されてないのが当たり前みたいな発想になるんちゃ
う。逆じゃないですか、 YouTube ってめちゃめちゃ編集するじゃないですか。
違うやん、悪意ある編集を生っぽくできるやん、その、
ああ、あったものを作為的に違う印象操作をしてしまうってことね、
うん、そうそうそうそうそうそうとかができるやん、
うんうん、
でも生っぽいやん、そのなんていうの、一方的にできるやん。
うんうんうん、
一市民が、例えばまずいラーメン屋行ってラーメン食べたらまずかったっていうだけの動画でも上げたら、うんうん、それが事実になるやん。
あ、でもそれは今すごい問題な、昨日なんか訴訟起こってたよね。うん、Google マップの、
うん、
Google マップの、
あ、まずいやつか。
いや、
コメントのやつやんな、確か。
訴訟起こしてたの病院なんですけど、
うん。
要はGoogle マップで出てくる病院の名前のところをタップすると、うん、そこのなんか口コミ情報みたいなのがいっぱい出てくる、ね。
はいはい、
いや、この病院は、うん、こういう薬をお願いしたのに処方してくれなかった。
はいはい、
ひどい病院です。
うん、
で、それでまあ評判落ちて患者は来ないわけですよね。でも病院側からしたら、それは薬 の、 処方の仕方として、ルール通りにやらざるを得ないと。
うん、
要は抗生物質たくさん出すとかできないと、
うんうん、
なのにその悪評を立てられる、あらぬ悪評を立てられるから、はいはい、Google サイドにそういう、まあ、筋の通ってないようなことは消してくれという訴訟なんですよ。
それで勝った、
いや、訴訟したところやから、まだ
したところ、
うん、でも多分対応してくれへんと思うよ、う
ん、そうやんな、無理ちゃう、うん、だって勝手に書いてることやんっていう話やろ、言ったら向こうから。
管理しきれへんからね、情報の内容まで。
だって、ほんまにどこや。確か見てたら病院のとことかは結構みんな書いてるね。
うん、
ここの街が長いとか、
うん、
誰々がどうだとか。うん、具体的な書いてたりしてるから。
まあまあね、病院当たり外れ確かにあるけど、それはもう行って確認するしかないよね。
うん。いわゆる口コミでいかなっていうのを、うん、まあ。
まあ、口コミっていうのがそれなんでしょ？
そうやろ。で、うん、大手がやっちゃうと、そうやってなるってことやろ。今までの、ちっちゃいとこの口コミは OK やったけど、大きいとこに口コミしたらあかんってことやろ。
まあ、小さいところっていうのは、何かみんな Google マップ使うからね。
うん。だからバレちゃうから。
Google でも Apple でもない、Mapple とか使えへんからね。
ああ。アップル、そうやな、マップル使ってたら、そこに書いてたら分かりやすいな。
全
この病院はなんとかって。そうそうそうそう。待ち時間長いです、みたいな。そうやな。
だから結局それもそこに書いてる一個人の、感想とか、まあ、あの悪意を持ってるかもしれないコメントが正しい情報っていう風になってしまうわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
それさっきの YouTube のねやつと一緒で。
そう。そう。
まあだからその辺はね、うちの甥っ子とも話してて思ったのが、やっぱり情報の拾い上げ方がわからない。
うん。
どこが出してる情報が信憑性があって、どれは信憑性がないのかっていうのがわからないんですよね。
うん。
結局、まあ、僕らネット出始めの時から触ってるから、ソース元によって、信じる、信じないって出てきたりするじゃないですか。で、そういうのが、今触り出したに、子供はわからないね。全部並列。
YouTube とかが上の感じの人やったら余計にそっちが正になっちゃうよな。
バックのない個人の情報って怪しいじゃないですか、まず。
うんうん。
無責任だからね。
あれも問題になってたやん。結局、私が使った化粧品すごいのみたいなんで宣伝するのが。
まあ、昔からそういうのあるけどね。
だからそういうのが、それがだから、個人が言った方が正しいっていう発想なん
や。それは、昔は、普通の人が喋っても、波及能力がないというか、影響力がないから、広告塔を立ててたんでしょ？タレントとか。はい、
うん、
私がおすすめします。
ああ、膝軟骨みたいです。
で、それがもういらなくなってるんですよ。
うん。
個人の口の立つやつが勝つ時代になってるんですよ。う
ん、おお。それってでもうまくやりゃ詐欺師になる。
うまくやらんでも詐欺師ですよね。
うん。じゃあ何が正しいか分からへん。
もう難しいと思う。
うん。難しいな。大変やな。
いや、大変な時代だと思います。
だからすぐデマ広がるんだよ。なんかあったら。
これからニグさんも子供に教えていかないといけない。うん、何が、
うん、
何がというか、まあ、正しい情報の拾い方。
うん。でも、もっとチャット GTP とか進んでんのやろ、多分。
チャット GPT はそんなに進まないと思うんですけど。
あ、そうなの。でも、ようやく、勝手にようやくすりゃみんな Yahoo とかだって。
だから、その、要約する元が、の、それこそ、その、子供と一緒で、何に信憑性があるかどうかの判断ができない。チャット GPT には。
はいはい。
じゃあ、すべて吸い上げてしまうから、だから、矛盾が多分起こると思うんですよね。回答に。
ああ。そうか。両論ある。こっちはいい言ってるけど、こっちはあかんっていうのが。
だって今ね、Google とかで検索すると、勝手にね、Q&A みたいなのが出てくるんですよ。
あ、はいはい。
じゃあ、例えば大阪万博って検索したら、Q&A で、なぜ大阪万博が中止になったのですかに対する AI の回答が出てくる、ね。中止になってないのにね。
なってない。
うん。
でもなったと思ってる。
でもそれを Google が提供してんのよ。
ああ。そっか。
これは非常に情報の、審議の判断は難しい、うん。難しい時代に入ってきましたね。
大変や。難しいな。裏取りが大事やな。
我々ね、学生の頃はもう、とりあえずサイキックが言ってたら正しいと思ってたからね。
うん、そうそうそうそう。今やったら、だからヒカキンが言ってたら正しいじゃん。ってことじゃん。
まこっちゃんイコールヒカキンなの？
ぐらいちゃう、その温度感って言ったら。
ヒカキン、そんな、なんか論じてるの？
論じてないけど、でも一般ピーポーがあんまり知らない。
あ、そういう情報を提供してくれるの、あの人は。
いやー、でも YouTuber はよう分からへんから。
この人こう言ってますけど、実はこうなんですよね、みたいなことを言ってくれるの。
それやったらどっちか言うとあれか、インスタグラマーとか TikTok の方がそうなんだ。
あー、インフルエンサーってやつ？
そうそうそうそう。その、すごい有識者がいますみたいな感じで、この、伝えてくれるんじゃん。で、YouTube やったらバレるから。
でも今日、今朝、NHK E テレで、さかなクンの番組見てたら、うん、魚には、まぶたがないんですねって教えてくれたよ。
おぉ。いや、事実や。それはすごく大事や。
で、さかなクンが悪意を持って情報をね、違う情報を言うと、それ、信じられてしまうからね。
でもだからソースが正しいってことが証明されてるんじゃん。
さかなクンに権威があるからね。
そうそうそうそう。学校の偉いさんやからな、確か。うん、どっかの大学かなんかの。だから、ってことはやっぱ権力がやっぱ正しいんか。
正しいじゃなくて、それ、権力って、権力というか、立場によって、その信憑性の強さを、
うん、
操作してしまうというか、
うん。
偉い人だから正しいっていうことになってしまうからね。
でも政治家は全員嘘つくってみんな知ってるやん。
全員嘘つくではないよね。嘘ついてる人もいれば嘘ついてない人もいてるよね。
でもみんなの思いとしてはほぼ嘘つくっていう発想や
ん。嘘ついてることがピックアップされてるからでしょ。
そう。だから目立つやん。
本当は全員嘘ついたらダメなんですよ。
でも、嘘ついてる人だけが目立ってるから 100% 嘘になってる。
それもどうなのかな。
うん。嘘つかない人が出てこうへんから。
うん。
ってなると、やっぱりみんな信じないんだ。そのソース元嘘つく人の言うことやしっていう。じゃあある程度の教授とかが言ってたら真実ってなるけど。
じゃ教授のいやいや、似たり寄ったりやねんけど。
うん。だから結局権力。で、みんな反権力やから、やっぱ YouTuber とかになるんじゃん。
インスタグラマーとか。反権力で YouTuber なの？
だって身近やん。自分に一番近い人が言う人。
だからお隣のおばちゃん言ってるよ。あの人たちが補助金とか入ってると思うんですけど。
あ、じゃあまた権力の犬になり下がってる。
使えるもん全部使うよ。
じゃあやっぱり素人、やっぱあのご近所さんのお話が真実じゃん。
隣のおばさん。いや、だいぶ、だいぶ間違ったことがルフされることもあると思うけどね。
高田純次結婚したらしいよとか、うん、そういうなんかわけのわからない情報とか流れてくる。
何やねん、そのしょうもない情報は。
そうすると。
どうでもいいやろ。
いや、でもすごいって、この年なのにすごいとかなるかもしれんやん、みんな。で、誰言ってたんって、お隣さんがまた言ってたって、このソース元はお隣やから。あ、じゃあ、あれやな、騙しやすいな、いくらでも。
自分で考えなあかんよな。
うん。それと思う。
なんでこれはこうなってるのかって、なぜマイナンバーカードに銀行口座を紐付けしようとしてるのかとか、
うん。
考えないといけないよ。
で、誰も繋いでくれへんから、強制的に廃止にはさせるけど、やっぱり紙じゃない、また別、そう、別の紙もらえるんやろ、また。
無意味やねんな。
そうやね、やるだけ無意味や、ね。
保険証代わりの紙のカードが配られるってことやろ？
そうそうそうそう。
無意味
や、ね。どんどんなくなるだけやんな、うん。プラスチックのカードの方がまだなくしづらいねん。
だからそもそもマイナンバーカードに銀行口座を紐付けするのは、みんなの預金額を確認したいわけじゃないですか。
うん。で、いっぱい持ってる人から取りたいんやろ？
いっぱい持ってる人から取りたいし、もう、うん、もっと行くと、もう、預金封鎖とかで、もう、
うん、
せしめてしまう。
ああ。
いよいよ まあ、しんどくなってくるとね。
うん。じゃあ、やりたくないよな、できたら。
できたらっていうか、絶対やりたくないよね。
うん。じゃあ、海外にお金、ね、流さなか
い。じゃあ、思ったほどみんな預金してないってなると、タンス預金やから、じゃあもう紙幣変える。うん、
おお、
今までの紙幣は使えません。
おお、っていうのは新1万円札。
インドでよくやることですけどね。
おお、ルピー、ルピー。
うん、ルピー。はあ、そういうのも一個一個ね、よく考えないとね。
じゃあなんで一平さんがやったかのも考えていかな。
一平はただ単にギャンブル中毒ですよ。
ああ。そこに大谷がいたからっていうのが答えじゃない。
てか大谷がすごいお金を持ってて自分に全幅の信頼を置いてるからできたんでしょ、う
ん、だからあれと一緒やろ、家政婦さんを信頼してたらカバン全部売られたみたいなのと同じ話やろ。
それ何神田うの
そうそうそう、よく出てきたね。正解。そうってことや。
まあまあ
近く、う
ん、他人を100信用したらあかんよね。
うん、そういうこと。
身内も信用できんのに、他人なんか信用したらあかんやん。
大変やな。やっぱ裏取り、裏を取っていかなあかんねんな。これ、いかに真実かっていうのをな。すぐ信じた
らあかん。でも、そうであるべきだと思いますけどね。人間考えなくなると終わりですからね。
コンピューターに乗っ取られてしまう。
だからそのコンピューター、そのね、チャット GPT とかも仕組みが分かってれば、 これが使える代物なのかどうかっていうのは、おのずと分かってくるはずなんですよね。
うん。
どうやってチャット GPT って回答してるの？ってなると、インターネット上から情報を吸い上げて、それを要約してるわけです。
うん。
じゃあ、正しいとは限らないっていうふうになるじゃないですか。
ただただ大量の情報が集まってるっていう
わけ。大量の情報が集まって、それを、何らかのフィルターで精査、をかけて精査してるだけですよね。そのフィルターによってどっちによるかが変わってくる。
おお。ってことは右派の人がフィルターかけた右に。ま
あそれはある。だからさっきのマイナンバーカードのことをね、うん、GDP に聞くとするじゃないですか。うん、でそれを、どこがまあ管理してる GDP かによってフィルターが変わるんで、いや、なぜ銀行口座を紐付けしないといけないんですかってしたときに、それは、国民が、支払いの時とかに全てマイナンバーカードでできて便利になるからですよ。
あ
っていうフィルターをかける場合と、
政治フィルター
をみんなの預金口、預金残高をね、把握して、来たるべき、時に活用するためですよっていう回答する場合もあるし、
うん、いや怖いな、
うん、だから、はい、全然その、うん、いわゆるもともと考えてた人工知能っていうものには全くなってないからね。
あ、そうか、
自立してないから。
そうか、もっと自立してなあかんのか、うん、
その情報を得た上で自主的に、精査じゃないねんな。自主的に考えて答えを導くことにはなってないからね。
ああ。
なぜ知能がないから。
そうか、でも知能与えたら暴走するやん。
と思いますよ。
うん、サイバー大員社か。
うん。
になってしまうから。
だいぶ時間かかるよね、ターミネーターができるまではな。
もうできてるはずやけどな、年数的に。
いや、兵器ロボットはもう簡単にできるよ。
おー、
うん。指令与えてその通りに動くっていうことはできるけど、
うん。
なんや、ジョンのこといたわったりとか、UT800 は難しい。
そうか。
それが人間の涙か。
ああ。愛情がいるんか、愛情が。
愛情芽生えてくるからね、T800 は。あれは相当な技術ですよ。
今じゃまだ無理やな、
うん、
難しいな。やっぱ愛情ばっか吸い上げさせたらいいんじゃん。そしたらできるんじゃん。
それはそれで兵器にならないじゃないですか。
ああそうか、ある程度はあれか、
ある程度とかそんな感じじゃないと思うけどね、はい、用途別になるからね。兵器ロボットは兵器ロボットですね。
大変やな。
愛情を持つ兵器ロボットはおかしい。
ああ、うん、愛情はだからアイガングロボットとかに持たせ
る。アイガングロボットね。アイガングロボット早く出てほしいよね。
うん。いろんなパターンの。
いち早く。
うん。いち早くな。うん。それのソースもどこからかこう引っ張ってこなかったな。どこが出
すか。ソースはいらないですよ。
あ、そうなん？
ソースはいらないですよ。だって、うん、なんや、希望する腰の動きをしてくれればいいだけですよ。
ああ。でもそれもネット上にあるいろんな人の意見吸い上げなあかんから。
吸い上げなくていい。
いいの？
吸い上げなくていい。パーソナル設定でいいよ。
大丈夫、うん、なんか一人特殊な人だったら。
いろんな人の好みとか、趣味趣向、うん、性癖とかそういうのを持ってしまうと、外で歩いてパンコになってしまうから。
お、う、ぉ、ん。
俺だけの AI でいいわけですよ。
ああ、そうか。変に覚えさせん方がいいんか。
うん、覚えさせん方がいい。出歩いちゃうから、か夜とか。
あ、じゃああかんな。うん、だみんな、それぞれが自分の
マイ
AI を持って。
マイペット。
そう、マイペット。マイペット。
潜在っぽいな。
すごい。おうち綺麗になりそうやそれやな、うん。これからの時代はマイペットやな。
ひげメガネのパウダーパーティー。
イカ臭いって言うけど、あれは何の匂いですか？
ああ、あれはアミの匂いですね。
ダイエットコーラには本当に砂糖入ってない。
ああ、あれはアスパルテンウェルフェニュラーニンという人工甘味料なんですよ。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、青春アルデヒド、ぶっちゃかしゃぎと、
アニワギ博士と
ドリフ祭が毎週火曜日絶賛更新中。
そうじゃないんですよ、科学的には。
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents/kyahoo/nhbradio で放送中。
ひげメガネのパウダーパーティー。
あのさっきね、そのうちの会社の若い子が、うん、豊田商事の事件とか、うん、朝原祥吾ちゃんはオウムの時のね、村井の事件とか知らなかったっていう話をしてたんですけども、うん、ついこの間見た NHK のドラマプラスドキュメントの番組で、未解決事件ファイルっていうのがもうずいぶん前からやってるシリーズなんですよ。
はいはい、やってる。
で、最新のやつがね、下山事件だったんですよ。
見ようとして見れてないやつ。
あ、そうですか。
何やった、
うん、下山事件って、1949年やったかな、事件発生したのが。
はい。
だから戦後4年。
うん。
で、今の JR、昔は国鉄。その前は商船なんですよね。
うん、
要は、うん、鉄道運輸省の管轄だった、鉄道事業が戦後になって外に出されたんですよ。
うんうん、
で、国鉄、国有鉄道、うん、日本国有鉄道かな。
お
だから、独立採算でやらないといけない。
はいはい。
それまでは、
メトロみたいな前ね。
うん、メトロは一応株式会社ですけどね。大阪府市、大阪市の 100% 出身のね。
あ、じゃあもう公共事業やな、どっちかというと、そっちは。
まあ国鉄もそれに近いっちゃ近いんですけどね。補助金入ってたと思うから。
うん、
で、国鉄というのができたときに、そこ、うん、会社ではないんで、国鉄って、
うん。
総裁っていうのを一番トップの人間置かないといけないんです。
で、総裁？
うん。
日本銀行みたいなもん。
まあそんなもんですね。その組織のトップは総裁、うん、でそれに選ばれたのが下山という人なんですよ。
ほうほうほう。
で、当時まだ、日本は、進駐軍が管理している時代なんですよね。
う
ん、でその総裁に、GHQ が与えた任務は人員の削減なんですよ。
うん、
大量に削減っていうのは、うん、戦争中に戦争行って兵隊で行ったりとかすると人減ってくるじゃないですか。
はいはい。
じゃあ鉄道事業ができなくなるんで、どんどん雇い入れてたんですよ、うん、女性とか。
おはいはい。
でそれが戦争が終わって復員してきたら、それまた、うん、戻さないといけない。
うん、うん、じゃあ多くなりすぎるからか、
職員が多くなりすぎたんで、
うん、
削れと。
うん、
で、戦後ってね、 GHQ の第1期と第2期の運営方針っていうのがあるんですよね。戦争が終わって、まず、GHQ、アメリカは日本にどういう道筋を作ったかというと、軍国主義の排除なんですよ。
うんうん、
徹底的に、戦争をしてた時の思想を潰す。
うん、
で、最初に総理大臣に置いたのは社会党の人なんですよね。だから社会主義の人が総理大臣になったんです。ただ、もうわりかし早い段階でもうアメリカはソ連と対立することになりますよね。いわゆるまあ共産主義、社会主義と民主主義が対立すると。じゃあ、共産主義っていうのは一掃しないといけない。
はいはい。
ってなったんですけども、まあ、戦後日本でそういう共産主義みたいなものがかなり強まって、しかも、労働組合を中心にね、共産主義の思想っていうのは広がった。じゃあ、うん、おのずとその人員削減するっていう、行為と、労働組合っていうのはぶつかるわけですよ。
はいはい。 みんな守れってなる、
うん、で、そういう板挟みに、下山総裁というのはなってた時に謎の死を遂げるんですよね。
へ、うん、
あの電車に引かれてたんですよ。
へ、そんな話ない。
その日の足取りっていうのは不可解なんですよ。
うん、
朝8時ぐらいにお迎えの車が来て、うん、で乗って、うん、もう、うん、普通に行けばもう9時には、国鉄の、
会社についてる、う
ん、会社についてるんですけど、
うん、
百貨店行ってくれって運転手に言って、百貨店行ってもまだ空いてないんですよね、
うん、
8時過ぎやから、
うん、
じゃあまたぐるーっと回って銀行行ってくれって銀行行って、
うん、
でまあ数分で帰ってきて、で、もうそろそろ百貨店空いてるやろって、百貨店また行って、うん、で、5分ぐらいで帰ってくるからここで待っててくれてて、百貨店に行ったきり、足取りが途絶えた。
お
ー。帰ってこなかった。
はあ、
で、その日の深夜に、歴死体、うん、引かれた死体として見つかった。
うん、うん、うん。へー。消された消された
で、まあ、検視が入るじゃないですか。
うん、
じゃあ、まあ、引かれて殺されたんであろうっていう判断だったんです、
うん、
司法解剖もその後やってね。っていうのは、血が出てないと。
ほう。
生きたまま引かれてたら血が出るはずだけども、死んだ後に引かれてたら血が出ない。
うん、
凝固してるからね。
うん、固まってるからな。うん、
で、おそらくここ、血も体内に残ってないと。
うん。
だから血を抜かれて殺されてから線路の上に置かれたんであろうっていう司法解剖の結果なんですよ。
怖すぎへん。
で、そうなる、そうなると他殺じゃないですか。
うん、うん、うん。絶対そうやね。
うん。ただ、警視庁捜査1課と2課があって、1課の方は自殺だっていう主張なんです。
う
ん、で、2課の方は他殺。一課二課の役割の違いというのは、一課は暴力事件とか、
うん、
殺人事件とか、そういうのを主にやってる。で、二課の方は知能犯とか、スパイとか、はい、そういうのを主にやってる。う
ん、詐欺師とか、そっちの方にね、大、
う、概、ん。で、そっちの方は他殺。
お
で、一課の方はなぜ自殺かって言ってるかというと、証言があるの、
う
ん、見かけましたとか、ちょっとフラフラしてましたとか、
うん、
で旅館のおかみがうちに泊まりに来ましたと、うん、でその現場の近くなんですよ、
うん、
あの死体が見つかった現場の近くの旅館なんですよ。
お
お、辻褄が合うと、
うん、分からないの、うん、
ただその未解決事件ファイルでは第一週ドラマ仕立てで、うん、第二週はそれの解説ドキュメントなんですよね。
うん、
で、ドラマは、検察官の視点で描かれてるんですよ。
うん、おお。
で、やっぱりその自殺って言ってるのはちょっとおかしいと、いろいろとね。
うん、
その、目撃証言が、
うん、
ぴったり合いすぎる。
おお。
例えばその、おかみが、どういう服装してましたかっていうのをズバリ答える。
おー、怪しいな。
じゃあ、あなたに昨日話を聞きに来た捜査一課の捜査官はどういう服装してましたかっていうと、わからないっていう。
お
ー。でも、捜査員の姿はもう、克明に伝える。
うん。じゃあ、嘘じゃないな。
でも結局どっちも決め手がないんですよ。
おお。
その当時ってね、その昭和20年代は証言ってすごい強かったらしいんですよ。
へえ。
要は科学捜査があまりできてないんでしょうね。
ああ、ってことはやっぱ見た人が多い方が勝ちな
の、うん、DNA 鑑定とかできてないからまだ。
うん。
見ました、あそこ歩いてましたってなるともう状況証拠にしちゃう。でも他殺って言っても、うん、じゃあ誰が殺したのか全然わからない。
うん。
いや、そのうちにね、一人証言するやつが出てきたんですよ。
ほうほう。
他殺の説をね。
うん。
で韓国人なんですよ、
うん、
で自分はソ連のスパイであると。
へえ。
で、その下山総裁を殺すグループの中にいたと、
うん、
で自分がその実行の、中にいましたと証言するやつが出てきたんですけど、
うん、
ただそいつの、ことを調べていくとどうもよく嘘つく人間であるという情報も出てきて、じゃあその情報を吸い上げていいのかってやってるうちに、警視庁が自殺とも他殺とも言い切れないって言いながら捜査本部を畳んだんです。
うわ。
で、
闇の中
一課捜査一課が二課のメンバーをいろんなところに転属させたんですよ。
うんうん。
だから解体されたんですよ二課って。
お
でもう捜査できなくなった。
へえ。じゃあ意図的やな。
うん。で、まあ迷宮入りということになったんですけども、
うん、
どうもその検察官が調べてるところ GHQ が絡んでるんじゃないか。
証拠も見消し、うんうんって。
っていうことになってきたけども、結局は答えが分からずに、ドラマとしても終わるんですよ。現実として答え分かれへんからね。
はいはい。悶々とするな。
で、まあ、松本清張が当時、すごい調べてたんですよ、うん、この事件ね。
うんうん。
で、松本清張版のこうであろうみたいな、
うん、
あの、文献はあるんですけども。
はい。
それだと、ま、GHQ は絡んでくる。で、その、韓国人のソ連人スパイ、
うん、
ソ連スパイはダブルスパイであると。
うん、
ソ連のスパイだけども、アメリカに雇われてる、GHQ に。で、GHQ がその、下山総裁っていうのが、いらない存在だから消したんであろうってなってるんですけど、
うん、
その理由として、まあ、この事件の後に朝鮮戦争が起こるんですよね。
おい、
アメリカとソ連の代理戦争ですよ、
うん、
でその時に日本の国鉄の鉄道網を軍事利用したいと。
お
でそれを下山総裁に、言った時に拒否されたと、
うん、ほうほうほう。
だからアメリカが消したいんであろう、消したかったのであろうと。
うんうん。なるほど。
で、
うん、
GHQ サイドとしては、下山をそういう理由で消すんだけども、実行した人間を、疑いをかけられないようにするためには労働組合であったりとかソ連とか、うん、そういう肥大がかった人間たちが殺したというふうに見せかけたい。
ほうほうほう。
だからそういう、
うん、
まあ状況的にもね、その労働組合と対立してるわけやから、
うん、
そういうふうに自然となるであろうと、
うん、
いう、事件ではないかというふうに書いてるんですよね。
はいはい。
で、まあ一応それ、まあ有力な、説というふうに今、されてるんですけども、
うん、
ここで僕の中では不思議が出てくるんですよ。
お、何？
捜査一課ってなんで自殺にしようとしたの？
それは消さなあかんからじゃん。その事件として起こしたあかんから。
ん？
隠そうとしたんじゃん。
要は実行と、うん、その有力な説を採用するとするならば、実行したのはアメリカだけども、世間的には、左翼組織であったりとか共産主義国の犯行であると見せかけたわけでしょ、
うんうん、
いやそれでいいじゃないですか、
うん、
GHQ 側であれば、
うん、
自殺にしようとする意図が見えないんですよ。
だから
いや左翼も共産主義もやってませんよ、
うん、
っていうこと。
うん。で、なんで、あ、
だもしその捜査一課が、
うん、
ソ連とか共産主義とか社会主義とつながっているのであればわかる、
うん、 うん。
ただそういう情報はまるでない。
ああ。ええー。
でも明らかに自殺に見せかけようとした節があるんですよ。うん、っていうのはさっき言ってた旅館の女将。
うん。
克明に総裁の姿、格好を、うん、証言した。
はい。
ここの旦那は、元兵隊陸軍かな、あ、じゃあ元憲兵なのか、だから警察とつながってんのよ、うん、
はいはい、
捜査一課の人間と、
うん、
顔なじめ、
うん、
いやこういう証言してくれって言ってもおかしくない、
うん、確かに。
ただその一課の、うん、捜査一課の意図がわからないんですよね。
ああ、
そっちの方が僕は謎。
まあ、やっぱ誰かが嘘をつかしてそれをしたっていう
何かの思惑があるんでしょうね。
そうやな。
だからそこには全然今までの研究とかでも踏み込んでないんですよね、捜査一課の意図っていうのはね。そう、アメリカ GHQ とつながってて、その意図通りに捜査をねじ曲げたんであったら分かるんですよ、
うん、
だからそうではないんですよ。
何やろ、
他殺ってした方が GHQ としては都合がいい。
ああ。何やろ、自殺にしたかった理由。
不思議なんですよね。
不思議やな。うん、で、面白いやな。
その未解決事件ファイルの、その前の回は、うん、帝銀事件っていうやつだったんですけど、
はい、
これも未解決事件で、同じような時期ですよ。起こったのがね、銀行に、東京都のなんか民生委員みたいなのがやってきて、うん、近くでセキュリが起こったから、解毒薬飲んでくれと、
うん、
この銀行にもなんか身内が来たらしいと、
うん、
で広まらないために解毒剤飲んでくれって言って飲ましたらそれが劇薬でバタバタ倒れたと、
うん、お
ー、でそれが、まあ、捜査が始まって最初、警視庁は元軍関係者、
うん、
そういう劇薬を扱うって、扱えるって
なって、ね、扱えるからか、うん、
で、あれ何部隊だったかな、満州で人体実験してた部隊があるんですよ、731部隊。
あ、そうそうそうそう、
うん、で、そこが怪しいと、
うん、
なったんですけども、急転直下で画家が捕まるんですよ。
画家。なんで？青写真を描いたから？
あのね、うん、その犯人は名刺を出して、こういうものですって言って薬飲ましてるんですよ、
う
ん。で、その名刺に書かれた名前っていうのは実在する人物なんですよ。
うん、
ただ完全にアリバイがあるから、その人の参考ではないんです。
おお。
じゃあその人が、名刺を配った先を当たっていった
んです、うん、お
では一人その事件現場にかつて住んでいた、
うん、
事件現場の近くにかつて住んでいて、うん、今さ、北海道に住んでいる画家がいる、
おその
名刺配った相手にね、
うんうん、
でそいつを引っ張ってきたんです
。おじゃあ詰めていかな。
で最初その薬物も青酸カリっていう風にしてたんですよね、
うん、
画家捕まえた時はね、
うん、
だまあまあバタバタ倒れて死んでる、まあ口の中入れてるもんやから、
うん、
調べたらある程度わかるじゃないですか、
うん、
とかまあ状況、倒れるに至る状況とか、じゃあ青酸カリってすぐ倒れるんですって、
うんうん、
呼吸困難になって
即効性やもん、
うん、じゃなくて2分か3分ぐらい時間かかったらしい、
うん、
じゃあ青酸カリじゃないんじゃないのっていう風になってたんですけども、
うん、
その画家を捕まえてきた時は青酸カリであると。
お
っていうのは画家はそんな特殊な薬剤を手に入れれない、
うん、はいはい、
で青酸カリは割に普通に売ってたらしいのよね。
うん、
いや簡単な薬でやったからこの人であろうと、
うん、
この人でもできる犯行である、
うん、 お
いや、この人もちょっと変なんですよ、画家の人もね、虚言癖が。
うん、お
いや、ずっと、まあ、尋問していく中で、証言しちゃう、ね、自供、
うん。
私がやりました、すいませんでしたって言い出す、ね、
うん。
それで混乱しだすんですよ。
おお。で、今言ってないやろ、多分。
実況文献みたいなんでね、こうやって毒を与えましたみたいなこともやってんのよ。
はい。
で、裁判になったら、いや、私ではありませんって言い出す。だ弁護士もすごい困ったみたいですね。
うん。
コロコロ変わるから。
いやー、怖いな。
で、
見かけです。
その人がしょっぴかれた理由の一つに、事件後に大金を手に入れてたっていう。
ほー。
だから銀行やからね。帝国銀行やからお金も持っていってるんですよ、犯人は。
うん。はいはい、
でそれと思わしき、大金を手に入れてると、うん、でその出元を一切言わない。
おおおお。
で結局その人が、まあ、世間的にも過去になんか詐欺事件も起こしてたとかいうスキャンダルも流れたりとかしたから、はい、もう世間的にもあいつが犯人だっていうふうになるんですよ、
うん、
ただ、はいはい、あの人は犯人ではないっていう、擁護する団体とかもいて、再審を何回も要求したりとかするんですけども、結局、死刑判決が下って、それでも全然執行はしなくて、病気で亡くなるんですよね。
へぇ
ー。だから90何歳ですよ。全然執行しなかったの。
へぇー。なんでやろ。
うん。で、その、まあ、番組、ドラマのところでは、その画家が、なぜ捕まったんだって、うん、画家ではないんじゃないかっていう松本清張視点の話なんですよ。
おお。
松本清張大活躍なんですよ、あの時代。
おお、すごいな。うん、へえ。
わりかしね、
黒い手帳の視点な。
一回の推理小説家が、なんか大きい事件があるたびに、うん、先生、この事件はどうだと思いますかって言われてたらしいね、あの時代。それぐらい権威のある人だ、ね。
はいはい。いろんなんが思いつくからやな。
で、まあ、本腰入れて、まあ、いろいろ調べたし。だから松本清張視点では、あの画家じゃないんじゃないのと。
うん、
そもそも、軍関係者調べてたじゃないか。
うん。じゃあ、そっちの方が犯人や。
うん。ただ、真実には全然たどり着けないんですよね。結局、その、
うん。
いろいろ、まあ、週刊文春と一緒に捜査してたから、文春のに情報を持ってくる情報や、いわく、どこそこの新聞社が、その軍関係者の方を捜査しようとし、取材をしようとしたら、GHQ に呼ばれて止められたとか、いう話がありますよっていう聞いたけども、その新聞社の人間に聞いたら、違うと。言ったりとか、全く誰も証言しない。で、結局、迷宮入りという話。
ああ、そういう話か。
だ帝銀事件に関しては、まあ、理由はよくわかるんですよね。
うん、
っていうのは、GHQ が731部隊を、の、持ってるデータとかをすべて吸い上げたらしい、ね。
お、
う、ぉ、ん。自分たちがこれから戦争するときに必要な情報があるかもしれない。
はいはい。
人体実験なんかなかなかできることじゃないからね。
うん。
で、その協力をさせる代わりに、無罪にすると。いわゆる、戦争責任負わせない。
おう。
ってなると、何も言わないよね。
うん。
じゃあ、その中で、たまたま起こってしまった事件かもしれない。
うん。
けども、そこで GHQ はかくまう。
うん。
そこで、
おう。うん。
731の人間が捕まると、いや、うん、GHQ に協力してるとかなってしまうから、
ああ。
それは核が。だから、GHQ の犯行ではないけども、かくまったわけですよね。
は、う、あ、ん。
その731部隊の説が正しいのであればね。
うん。
それは分かりやすい。ただ、ほんまに画家の犯行かもしれない。
ああ。
下山事件よりは分かりやすいですね。
いろんな絡み合ってるな、
うん、 だからこういうのも僕あったっていうことぐらいは知ってたけど、事件としては、
うんうん、
内容としては全く知らんかったから、だからうちの若い子が豊田商事知らんかったとかいうのと、まあ一緒ですよね、
うん、ああそうやな、うん、やっぱ勉強していかなあかんねん、いろんな、
いや知ることって楽しいね、
うん、
この年になってすごい思う、うん、
図書館行かなあかんね、図書館、
図書館よく行ってるよ、最近あの中之島の図書館行ったよ、
おー、
その野球関係調べてるのでね、もう超楽しかった。新聞、過去の新聞がずらーっと見れるのよ。
はいはい。
紙じゃなくて、
うん、
各新聞社でアーカイブの閲覧サービスというのをやってるんですよ、やってるんですけど、それを個人でやれるような金額じゃないの。すんげー高いのよ。
あ、そうなの。
契約すると。
うん。
もう十何万じゃない、何十万と。で、図書館行くとそれが無料で見れる。
あ、じゃあ図書館行か
ない。副社サービス、ね、10円かかるけど、う
ん、はいはい、
コピーもできる。
うん。
でももう調べまくるよ。
おぉ。
いやね、
うん、
まあ、その新聞社によってログインしないといけないですよね。
うん。うん、
そのサービスに。
はいはい。
じゃあ、行ったら、どちらの新聞見られますかって聞かれたから、あ、朝日新聞で。うん、じゃあ、使用し終わった時に勝手にブラウザ消しちゃうと、その後ログインしようとした時に二重ログインになってしまう。で、
はいはい、
罰としてサービス止められるんですよ。
おお。
だから必ずログアウトしてくださいねって言われてる。
うん。
使用し終わったら。もしくはもうそのままにしといてくれたらこっちでやりますと。
はい。
もうきつく言われてる。
うん、
いや、僕が作業してるときに、向かい側でやってた人が、
うんうん、
あ、これと、ちょっと閉じてしまったんやけど、って、うん、いや、もう取り返しつかない、土曜日やったから、もう、その、カスタマーにも連絡できない。
うん、はいはい。
いや、もう最悪もう今日は使えないですと。
うん。うん。
で、またね、その土曜日でね、無料で図書館とかで見れるから、しょうもないおっさんがやってたんやろ、その新聞とかね、興味本位で見てたんかなと思って、
うん
うん、いや、次読売新聞見ようと思ってたから、もしかしたらその人、うん、読売新聞やってたら僕見れなくなるじゃないですか。
お
う。いや、次読売見たいんですけど、さっきなんか、ブラウザ閉じちゃった人いた、から使えないんですか今日はって言って、あの人は新聞じゃないんですよ、うん、裁判の判例を見てたんですよ、
おお、
判例マニア、
いろんなもん調べて、
判例マニア、
すごいな、めっちゃ調べてんなみんな、
うん、もう違う、
うん、違うって、
爆笑、爆
チャーみたいにまだ流行ってないから、
ヒゲメガネの
パウダーパーティー、
特撮放送
流星
シルバー、
説明しよう。特撮放送流星シルバーは特撮について熱く語る恐るべきポッドキャストである。フェザーノート、ミキアン、フジモッチの3人が特撮のエピソードやテーマを時に脱線し時に妄想しながら話している。それが流星シルバ
ー。流星シルバーはシーサーブログから不定期配信中。 iTunes やポッドキャストアプリで検索せよ。君たちの熱いメッセージを待っている。合言葉は
ドドンパシ
ー。収録やだな、
スーパー収録だ、
え、
特撮話で
流星タイム、
喋って話
シルバータイム、
ドドンパシ
ー、特撮放送流星シルバー、
うん、
もう違う、
うん、
違うって、
爆笑、爆
チャーみたいにまだ流行ってないから、
ヒゲメガネの
パウダーパーティー。
いやー大変やった、頑張ってきたよ。
ん、何を、
ん、社員旅行に行ってきたよ。
社員旅行、社員旅行って興味あるんですか。
久々に会った。
いつ、
コロナ前、
いつぶり、
何年ぶりやろな。
でコロナで止まってたけど、それまでは結構頻繁に会ったんですか。
頻繁でもないけど、まあ、うん、何年かに
行って
みたいな感じで。思いつき。そうだ。どっかに行こうみたいな。
ある程度、その、留保っていうかお金が貯まってきたら行くみたいな。
うん。うん、やばい、税金がかかるっていう時に
行く。税金対策か。
多分、ある程度このプールがあって、 ちょっと金を使っといた方が税金安いぞっていう時に多分行くやと思う。
昔映画館で働いてた時にあったわ、そういうなんか税金対策の食事会が。
うん、うん。それで、ね、結局、うん、みんなお金払いたくないね、税金。
ほんで、何
で、なんか行ってきて。うん。沖縄に。
沖縄。
うん。沖縄に行ってまいりました。飛行機やで、飛行機。
僕、社員旅行っていう文化には全く触れたことがないんですけども、
うん。
やっぱりスーツで行くの？
違う。
あ、違うの。普段着？
でも、
A ベベ？
何やろ。
A ベベ。
うん。A ベベ、うん、A ベベやとは思う。A ベベや
ドレスコードがあるの？
ドレスコードない。
あ、そう。
でも、何やろ。やっぱりある程度の人はそういうファッションで着てるよ。
スーツ？ジャケット？
ジャケット。
あ、ジャケット。
ジャケットはもうみんな着てたな。
T シャツじゃない。
T シャツじゃない。
沖縄やで、暑いで。
暑いよ、うん。みんな短パン T シャツだったで、ほとんど。
あれでいいじゃんの、あのなんか、なんかデニー、玉木とかが着てるやつ。
あー、何やったっけ。アロハじゃなくて、
うん、
デーゴみたいななんか名前ついてるやつ。
デーゴの花が咲き。
何やったっけ？なんか別名があるはず。
あるよね。
あれはアロハじゃないって言われるはずやから。う
ん、あの沖縄の人のね、民族衣装みたいなやつ。
そう。
あれでいいやん。スイストやん。
あれで行ったらよかったけど、うん、まあ一応みんな、普通の格好で。で、ベベベで。
それは、関西国際空港集合して、
うん。
かな痛みかな
痛み
か、
うん、
大阪国際空港集合してゾロゾロと、
うんうん、
でよしみんな行くぞって言って、まあ、搭乗券みんな配られて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
で乗って着いて、そっからも団体行動、
そう、バス、
バス、観光バス、
バス移動で、バス移動、
観光、先にチェックイン、それかひとしきり観光してから、
観光してから、
観光してから国際通りに行ったりとか、
そうそうそう。コロコロとかはもうバス積みっぱなし。
コロコロ。
うん、コロコロ。
ね、ゴミ取んのか。
ゴミ取らない。荷物持っていかな。いっぱいお土産買わなかね。
スーツケース。
そう、スーツケース。
何泊何日なんですか？
一泊二日。
短いな。
一泊二日やったから、男性とかはもうボストンバッグ一個とかも多かったよ。
まあね、着替えだけやもんな。
そう、パンツ
を着
てだったらいいや、
うん。
そう。で、しかも季節的にももうなんていうの、冬とかじゃないから。
うん、暑いからね。
なんていうの。服も
上着とかいらんから。
うん、いらんからもう、うん、気軽な人はそれやった。
うん。
僕はコロコロでいた。コロコロって。
で、バスで、何、ひめゆりの塔とかも行くの？
どこ行ったっけ？
首里城は今再建中でしょ？
今再建中。そうそうそう。首里城行ってないけどね。
那覇？
いや、全部回った、基本的に。
全部回んの。一泊二日で。
とか。結構回ったよ、そうポチポチ。
チュラ海水族館とか。
チュラ海はね、遠すぎて行かれんかった、ねうん。片道3時間ぐらいかかるみたいだから。一日潰れるから却下って言って行かれんかった。
で、ひとしきり観光してホテル帰ってくるの。
そうそうそう。うん、で、宴会みたいな。
宴会。
うん。でっかい。
詐欺風呂。
怪獣。そんなん入ってられん。
あ、そう。
みんな。
んじゃ、来たままの格好で宴会。
そうそうそうそうそう。
座敷。
もう、座敷というか、なんていうのあれ、結婚式場みたいなとこで、広いとこで。
あ、いや、椅子や。
そうそう、椅子、円卓。円卓。
円卓、中華料理が出てくるの？
違う、円卓でなんか、
アグ
ー形式みたいなやつ。
あ、ビュッフェ。
アグーあった、アグーあった、アグーあった。
早期とか。
なんか、そうそう、いろんなその沖縄らしいやつを食べながら。うんで、それを堪能するみたいな感じやったけど、
うんうん、
まさかにね、一日目に潰れてしまってね。
アルコールで。
アルコールで。
普段飲めへんからやろ。
潰れてしまって。そう。もう。
飲めるときにいきなり潰れるやんな。
そう。で、潰れたから宴会のときにはおらへんかって
。何宴会の前に潰れてんの
宴会の前に潰れ
て。なぜ
もう途中、お昼休みで
潰れて。昼食
パタン。昼食で潰れたから。パタン。
朝何時集合なんですか？
朝。
9時ぐらい。
何時やろ ?7 時。
早
っ。うん。ってことは行くためにはもう始発で行かなあかんから。
うん。で、9時ぐらいに着くんかな沖縄。
そうそうそうそう。う
ん、あ、でも集合ですぐ乗れへんな。10時ぐらいか。
うん。乗って2時間。だからお昼
そうや。乗るまでに30分以上かかるでしょ。
だからそこは待っといてで、お昼向こうに着いて、
うん。
何食べるって言って食べる
とき
に。
それ食べんのももうゾローっと行くの。
もうそこはバラバラ。
そこバラバラな。
うん。
でも自分で選ぶの。
そうそうそうそうそう。だからソーキそばが食いたい人はそっち行くし。う
ん、で、ニグさんは何の店に？
タコライスの店に行って。
あ、タコライス美味しいね、タコライス。うん、
でもタコライスとビールになって。
オリオンビール。
お昼やから、そう、オリオンビールやから。うん、
でもそうしてくれた。そっから記憶ないの？
違う。まだ大丈夫。
まだ大丈夫。
で、その後バス移動。
お金払ったとこ覚えてる？
覚えてる覚えてる覚えてる。大丈夫。で、バス移動の車中も、なんか飲みの宴会やって。
ああ、わあわあ、見て。
そうそうそうそう。でもそこでも一杯しか飲み。
コップで配られたん？
缶缶一本。
あ、缶ビール一本。
そうそう、みたいな感じやったから。
500ミリ。
ってことは、ほとんど飲んでないね。
飲んでるやん
け。で、違う、それでも日本やん、言ったら。うん、で、その後、ハブとマングースのとこや。
いまだにハブとマングース戦わなあかんの？
戦わなあかんよ。
あれは何、動物愛護的に大丈夫なの？
で、怒られたから、うん、今、ハブはハブ、マングースはマングースってなってるよ。
何が面白いね。
今はハブと、海蛇か。ハブと海蛇が。
マングースじゃなかったらいいのか。
追いかけっこというか、競争、水泳で競争すんねん。
競争するという概念ないと思うけどね。もがいてるだけやと思う。
筒の中の、なんていうの、この字型を横にした筒があって、入り口で生き物を落とすねん、ポンって。昔だから、
それの方がかわいそう。
うっちゃんなんちゃんの売りなりで、外国の人亡くなったやん。
ああ、
どう若い
売りなりじゃない、それは。やるならやらない
やる。そう、やるやらか。
うん、中国の雑技団の人ね。
そう、箱みたいな感じ。あれも入って、息継ぎできずにこっちから出なあかんや。
うんうんうん。
確か。
下に潜って、横に動いて、上に上がる。
うん、そうそうそうそうそう。
この字型ね。
そう、この字型の、うん。それ。のところに、マングースと海蛇を落とすね、ポイってポイ。
あのね、海蛇って水の生き物でしょ、
うんうん、そうそうそう。
マングースは陸の生き物ですよ。
そうそうそう。海蛇の圧勝やったよ。
そらそうやろ。
あとマングースが、落とし穴パカって分かれて、そのこの字に落ちねえな、ポトンって。
かわいそう。
じゃあ、マングースが落ちないっていう選択肢をして。こうヘリにへしがみついて、僕入らへんって言って。海蛇は水がある。そう。海蛇水やから、
わないクイズ回答できへんかったら、坂がこう、どんどん急になっていくみたいなやつね。
で、落ちたくない、落ちたくないって言って。うん、だ落ちたくないマングースを、つっついて落としって言って、こう。
そうね。
そう。反対側から出てくるまでみんなで見続けるっていう。うん、
それでもね、まだハブとマングースが戦ってるときは、まあ、剣闘士みたいなもんやから、うん、あっち勝て、こっち勝てってなるけど、ただ単にその拷問やんか。うん、
それでその前とかは、あれやん、蛇。うん、マムシや、マムシ、
うん。
あ、ハブか。ハブをだから。
うん、ハブを水の中入れんの、うん、そう、この時間に。
違う、ハブをおちょくって、ほーら、ハブだよっていうのをするね。
ん？どういうこと？
なんていうの、レッドスネークカモンとかが入ってるような、カゴ、
うん、
パカって、
うんうん、
開けたら中にハブかも。
うん、うにょーんって出てくるの。
で、そのハブを、紐で引っ掛けて持って、
うんうん、
ほーら、噛むでっていうのをみんなにして、で、噛まへんっていうな。ハブがもう小慣れしてて、もう元気ないっていう。
噛んだらえらいことやん。
そう。だから、ぐったりしてるハブを掴んで、うん、ほら、ハブだよって言って、ぐったりしてるハブをカゴに戻すっていうショー。
やめた方がいいと思うよ。
で、その後、ヘビってピット期間があるやん。
ん？ピット期間？
ピット期間。
ブラッドの
温度で。冷たいとかあったら F1 のヒューンって入るやつよね。
ああ、そっちのピットがブラッドピットじゃない。
ブラッドピットじゃない。ブラッドピットの期間っていうのなんかブラッドピットみたいな集める
若返っていくみたいな。
ええ。
ベンジャミン・バトンみたいな。
そう、ベンジャミン・バトンスタイルじゃないよ。若返っていく、10代、20代ぐらいのあの時が一番いいね。最後の晩年の時の、こう、若返った時のブラピがかっこいい。最初おじいちゃんやから。
で？
違う。
何ピット期間って何？
で、温度。温度で、うん、生き物を測るね。熱、サーモグラフィーみたいなのがついてるね、ヘビに、
うん。
で、あったかいところがあったら、襲いかかるみたいな性能の。
それ、変温動物だからでしょ？
そうそうそうそう。
だから低くなると活動できないからですよね。
そうで、敵見つけるのもそうやね。サーモグラフィーで暖かい方を襲う。
ああ、プレデターや。
そう、あのふわーんってだから赤いのが見えてるみたいな状態、うん、だから冷たい、水と暖かいお湯用意して目の前で振ってほら襲えよって言ってこの挑発するね、ハブを。じゃあそれもぐたーってしてもうええやんって言って目の前で水がビチャビチャビチャビチャビチャビチャっていう音だけしてて、それをぐたーってしたハブがでやらへんから、蛇使いの人がその風船をぐーって蛇に落ち着けたら蛇が逃げるって言ってヒューって逃げて襲わずにこれもできませんでしたって言って終わって、だ全部のショーが何もできないっていう、
悪しき伝統やと思うよ、うん、
で、あとは、その後は何、蛇博物館があるから
。蛇好きやな。
うん。
蛇博物館と
か。そう。だから蛇、何、蛇が蛇食べてる標本とか。
全然博物館じゃないやんけ。
あと蛇が、ネズミ食べてる標本とか。あと、何、水の中にも何十匹通る蛇を見たりとか。もう、のせいかね、誰も入ってなかった。
人気ない。
人気ないね。でもうちは子供がヘビ好きやから。
子供連れて行けたの今回。
あ、行けてないよ。あの、写真を撮って。ああ、
子供見せてやろうと。
そうそうそうそう。
で、ヘビ博物館入って。
そう、一人で、誰も入ってこうへんから。一人で入って。
写真
撮って。ヘビの写真バシャ。そう、写真バシャバシャ撮って。じゃあ気持ち悪くなって。で、もうそこで、ウェーってベーして。
そこでベーしたの？そこで悪酔いしだした。
そこで悪酔いしだした。
ヘビのせいや。
で、そう、蛇のせいでもないねんけどな。なんか、多分、ハブとマングース見てるとか気持ち悪かったから。
あ、別に、蛇がなんか、その、なんか、水の中にうわーっていてるのが気持ち悪かったわけじゃないんや。
じゃないね。ただただ、
具合が悪くなっていたんや。
そう、具合が悪くなってきて、元気がなくなってて。
蛇のごとく。
でも、そう。で、和式便所しかないトイレに飛び込んで。
うん。
もう、
別に
いいや、和式便所で履くのは難しい。洋式便所は履きやすいけど。
跳ねるからね。
そう。で、しかも周りに自分、一応、なんていうの、同僚とかがいる中バレないように履かなあかんから。
トイレ行ったらバレないでしょ、別に。
だから、でもみんなおしっことかしに来るよ。
もう、閉めるやろ。
ベーベーしてた。じゃあ、じゃあ、閉めてるけど、
う
え、
ん、
履いてる人おったら、そう、心配するよ、履いてる人おったら。
うん、
だから、サイレント吐きをしながら。
そこ気使う余裕はまだあったんや。
その辺は大丈夫や。
あ、そう。
で、バーってしたら元気になってないけど、
うん、まあ、収ま
って。とりあえずはスッキリするから、とりあえず収まったから、じゃあ、ヘビの写真をずっと撮り歩いて、
撮り直して、
そう撮り直して動画も撮って、
うん、
じゃあその間もう周り誰もいなくなって、
うん、
でもずっとヘビだけ撮り
置いてかれんじゃん、
続けて、だから心配か、ちょっとみんなどこにおるんかなって言ったら、みんな酒ばっかり飲んでるから、
あ、
もう酒は飲まれへんから、とりあえずヘビばっかり見て、
うん、
白いヘビを首に巻くとかいろんなやつがあったりとか、
あ、そういうアトラクションもあるの、
アトラクションもあったりとか。うん、で、鍾乳洞もあるから、鍾乳洞行こうと思ったら、鍾乳洞閉まってて。
なんで閉まってんの？だからもう。生き物より簡単やろ、鍾乳洞。
簡単やったけど閉まってて。で、海外の人もあんまおらへんかって。やっ
ぱ鍾乳洞もう溶けきってたんかな。
あ、ドロドロやったんかもしれん、もしかしたら。で、終わって宴会場に行く。
ホテルに戻るの？宴
会場に行く。ホテルに戻る、うん。でもさすがにこんだけ調子悪いから、ちょっとホテルで寝とこうと。
うん。宴会までに。
そう、宴会までの間元気になるから。
何時ぐらい？ 3 時ぐらいに着いてんの、ホテル。
そうそうそう。だから2時間ぐらい寝れる。
うん。で、5時ぐらいからね。
そうそうそう。じゃあ寝るから起こしてねって、同じお部屋の子に頼んで、寝たのよ、
うんうん。うん。
じゃあなんか携帯がブーブーブーブー鳴ってる音がして。
起こしてくれてないやん。
で、パッて起きたら、横でその人が寝てるね。
あ、そう、いつも寝てた。
寝てるやんって言って。で、見たら2人の携帯がじゃんじゃんになってて、うん、もう宴会が始まってて、うん、お前らどこおんねんっていう話で、
うん、
でも急いで、
うん、
顔真っ白で気持ち悪いのに、
うん、
とりあえずわーって言って、
うん、
で宴会に遅れて参加したけど、
うん、
食べるもんもないやん、
何も食べられへん、ビュッフェやから、
ビュッフェやから、あの、しかも気持ちが悪いから食べられへんから、うん、
食べられへん、
うん、もう何宴会中、しかもたまたま ドセンターやって、もうなんていうの、
自分の席が
ステージのもう一番前の席やって、
うん、
だから一番目立つやん。遅刻してきてすいませんって言ったら、一番真ん中に来ない。そう、指定席やん。で、そこに行って、で、でも乾杯はできひん。
うん。
お水飲んでも吐くから。
うん。あ、水飲んでもあかんの？
水飲んでもあかんかったから、もう、何もできひんけど、うん、乾杯はして。 で、お水だけちびって飲んだら、わーって吐くから出て行って、でも宴会やから気合い入れなあかん。盛り上げなあかんから。
はあはあ、まあ、その辺の盛り上げ精神はまだ残ってねえな。
頑張ってる。だから気持ち悪いけど。
ね、二次会の帝王やったもんね。
頑張って、そう、頑張ってたから。
二次会司会の帝王やったからね。
東京の人たちとかいろんな、まあ、拠点から集まってるから。
もう全社参加の旅行
なの。全社で、そうそうそう。だからかなりの人数が来てるのよね。うんうん、で、じゃあやっぱりね、関西人は立ちが悪いね。
あ、そうですか？うわ、誇り持って関西人というか、まあ大阪人として生きてますけど。
ヤジを飛ばすのは関西人だけやっていうのが分かる。
おもないぞーって。
そうそうそう。もっとやれみたいな言うヤジを飛ばすのは関西だけっていうのが分かって。で、まあ僕以外の人らも頑張ってヤジ飛ばしてるから、僕も負けじと頑張れって
こう。やんねん。そう。あなたは声援。
声援しながら、そのヤジにヤジを飛ばすみたいな。ヤジがうるさいみたいな、ヤジを、
こ
う、飛
ばし続けてる。
じゃあ、だんだん元気になってきて、じゃあ、ご飯が食べれるようになってきて。
声出してばよかったんや。
そうそうそう。多分血が巡ったんやと思うね、ちょっと。もう最後の方、体が冷え切ってたから。
そういうもんですか。
でも、盛り上げて、じゃあちょっとだけ食べれるから、フルーツだけ食べたりとかして。で、宴会が無事に終わって。
お腹すくで
しょ？じゃあみんな夜の街繰り出す。うんうん、なんか、どこ行くみたいなのみんな喋って。
盛り場があんの？
もうすごいいろんなとこにあるみたい。あと、エッチなお店なみたいに行きたいっていう人とか、うんうんうん、このいろんなチームが、もう夜の街に飛んでくぞっていう。
どのチームに入ろう？どのチームに。とりあえずエッチな方行こうか。
とりあえず金持ってる人の横にはおったから。
ああ、おごってもらえる。
そうそうそう、もう完全おごってもらえるとこにはおったけど、うん、言っても宴会の時にフルーツしか食べれてない人が、そこに行っても迷惑やから。
すきっぱらで。
もう、そう。だからみんなを、そこで見送って、じゃあ行ってらっしゃいって僕はお部屋で寝とくよって言って。うん、でもお腹空いて。さすがに。
ああ、じゃあ一人で食べ出すことになるよね。
で、一人でコンビニに行って。
コンビニかよ。
沖縄のコンビニに行って、沖縄でどん兵衛を買って。
沖縄どん兵衛ってあんの？
うん、ないよ。
早期風味の。
普通。うん、普通。
もどっちいい？ダブル？
ああ、見たことない北っていうのがあった。
あ、いや、北？
うん、最近北って書いてた、
西対東って、こっちでも東のやつ売ってたけどね、いいのやつ。
売ってるやろ。うん、南と北があって、味が。え、北って思って。
しかも北。
知らん味がいっぱい出ると思って。
沖縄から一番遠いやつ。
うん。だからもしかしたら沖縄が南やから内地とあれで分けてるかもしれない。
北が広すぎるやろ。
うん、北がズワーって北海道まで全部北やから。でも、まあ慣れた味がいいから、とりあえず関西のやつを買って、
ダブル、ね。
普通ですもん。だから4つある状態。う
ん、
東西南北。
西を買ったんやね。
そう。西を買って、でも、ホテルにまず、
お湯ないやん。
寄ってたから、お湯がないか分からへんや、うん。だから、沖縄で、コンビニでお湯入れて。
え、こぼさん用に持って帰った
ん？そう、こぼさん用に、お部屋に戻って。
伸びてるやろ、部屋着く頃には。
じゃあ、何コンビニだったとか、盛り場の近くやから、その繰り出した若者たちが、あ、何したんすかみたいなテンションで来るけど、俺はお部屋でこれを食べますって言って、トコトコ一人で帰ってきて、うん、で、お部屋で食べて、じゃあ食べたらちょっと元気になってくるんだよね。
ちょっと元気になってきた。
じゃあ、お部屋でちょっと元気になって
くる。じゃあちょっと繰り出そうかと。
いや、NHK つけたら、なんかドキュメンタリーしてたから、うん、ああ、ドキュメンタリー。
ほうって言いながら見て。
全盲の両親が、なんていうの、障害がない子供を育て上げたみたいな、このやつをやってて、1時間半ぐらい。はいはい、
両親とも全盲。
二人とも全盲。
大変やね。
お父さんもお母さんも全盲やけど、生まれた子は全く何もなかった。元気やって。
だって、目も耳もダメなんでしょ？
耳はいける。
あ、じゃ全盲じゃない。
だから、うん。
目くら
だから、あ、そう、うん。の人たちのドキュメントを、お蕎麦食べながら見て。
うどんやろ？
沖縄でね。あ、うどん食べながら見て、で、ちょっと元気になって。
なんでそれ見て元気になってんねん。
感動して涙、
ボロボロボロ。涙持ちて。
そう。
沖縄で。
水分取って涙も出したから、もう血巡ってるから。
OL やんけ。それで元気なんで。
そう、だからリフレッシュして。で、持って行ってた本。あの普通の本。小説とか。
小説を読んで、
うん。そうそう、本を読んで、なんていうの？静か。超静かな中で本読んで。うん、だから、コンビニで買ったご飯を食べて、ドキュメンタリー見て、うん、本読んで、うん、床に着くっていう。
家でやれよ。
そう、どこでやっても一緒のことをこっちでやりましたよ。
収穫は蛇だけやな。
そうやな、それはできたよ。
あとまあ、
でも、ハブとマングースの時ぐらい気分悪かったから、動画が倒れていくで、ヒューってこう、ハブを取ってたはずやん、ちょっと傾いていっちゃう、ギューって。
取れ高も良くなかった。
でもまあ、まあ、取ったよ。ちゃんと子供たちには大喜びだったから。
ああ、そう。
ただ、見せられへん、あの、蛇だらけやから、もうすごい。ハブさんがなんかその日一日全部蛇やで、ズワーって蛇しかないから。で、大変って言って、うん。でも早く寝たから、翌日はもう超元気だったから。
翌日もアクティビティがあるんですか？
翌日は、アクティビティがある。
うん。何、サーフィンとか。
いや、もっとシーサー作ったりして。
シーサー一番いらないやつやな。
ねりねりねりねり、うん。
それ全員参加全員参加
うん、人数多すぎるから、だから、うん、首里城行く人は首里城とか。
うん、うん。首里城もねりねりするの。
首里城はねりねりして、首里城、
補修の手伝いする。
働かされてるやん、そっちじゃない。練り歩く方の練り練りはしてたと思うよ、ずっと。
補修の手伝いしたら、そこ名前掘らしてもらえるみたいな。
あ、すごいやん。それ甲子園のやつのこの手形みたいな感じです。あれ100万ぐらい。
コンクリート、コンクリート。
コンクリート。
あれ15万でしたよ。
15万。
うん。
だから、結構な人数
い
って
るから。5年ぐらいで撤去されんねんけどね、甲子園のやつはね。
ああ、じゃあ嫌やな。
うん。
でもなんかあの日は雨やってん、確か。うん、だから首里城チームがもうかわいそうでね。
うん。ニグさん何チーム
シーサーチーム。
あ、シーサーチーム。
シーサーチーム。
その二つだけチームは。
あと、何やったら国際通りチームもある。
あ、国際通りチームに行きたいな。
うん、そこを練り歩いたりできるから。うん、で、僕はあとでシーサーチーム。シーサーを2時間ぐらいシーサー作って。
うん。アクターズスクールに体験入学チームはないの？
そこまで尺がないと思う。多分自由時間が短いから。
あ、そう。
で、バス以来で、バスで基本行って、現地行って、こうやって、また次行って、みたいな、うん。で、シーサーの後があれかな、酒蔵かな。泡盛の酒蔵。
ああ、もう飲まれへんやん。
いや、もうだって元気やから飲める。
あ、大丈夫な。
違うね、学んで。空腹で飲んだら倒れる。
今頃学んだの？
うん。前もそうやったけどね。
ずっとそうやんけ。
うん、ずっとそうやん。
で、なんか、チェーサー入れるから大丈夫とか何回聞いたか。
あかんねん。だから、チェーサー入れてたよ、ちゃんと。水飲んでたから、水。
いや、でも、学んだ早めに潰れてるやんけ。ビール2本で潰れてるやんけ。
だから、翌日は朝、ホテルのビュッフェやん。
朝食ね。
ホテルの朝食で、ホテルのビュッフェで、うん、もう腹8切れんばかりにご飯食べたから。もうこれで絶対。
朝、あれ、僕は朝のホテルのビュッフェって好きやから、うん、欲張っちゃうんすよね。
そうそうそう。全部食べて。
お昼食べれなくなるのよ。
そう。もうお昼入らんぐらいまで食べたから、お昼ちょっとお酒が入っても全く潰れへんかった。
ああ
よしって。しかも全部セーブしたね。もう半分ぐらいでこの。みんながこう3杯飲むときに1杯しか飲まへんとか、こうバレないようにセーブして。お店の人にちっちゃい声でお水もくださいって言ってずっとお水もらいながら、こうバレないように。
潰れたくないってなってるやん。
とりあえず潰れないようにって言って。忠実に潰れない、うん、
なぜなら二日目に潰れると家でバレるからな。
というよりも、帰れないかもしれない。飛行機乗らないといけない。
橋元まで行ってまうからな。
うん、そうそうそうそう。結局、おーって、痛みからそこまで行ったらもうすごいで、銃弾が過ぎる。遠いことなの、大変、うん。で、とりあえずそれで行って、酒蔵行って、うん、で、どこ行ったんかな。で、国際じゃないな。何やったっけな。なんか、新しいとこ。
新しいところ。
なんか、映えスポットに
行った。うん、景色？
映え、ん？何やったっけな、チャタンかなんかの映えスポットに行って。
映えスポットはあの。
映えスポットで、もうすごいで。映えしか考えてないから、パンケーキとアイスクリームと。
何食事するところそれ。
ね、食事じゃない。多分写真撮ったりするところ。ほんまに。
パンケーキは食えへんの？
パンケーキも、だからあれで、なんていうの、クリームが角みたいになってるようなパンケーキやで。う
ん、それ食われへんのそれ。
食べれる。
うん、じゃあ、大行列やから。カフェみたいなところなの？
うん、カフェとかの、おしゃれなと、
うん。
タコス屋さんとか。
タコスも。
あと、
タコスも映える。
そう、映えるの、みんな映えを。で、しかもなんかどこや、端っこ行ったら、恋人ができるわとか。
お、くぐろくぐろ。
くぐる、人はいなかったよ。あ、でも海外の人めっちゃくぐってたよ、
うん。
うん。で、あと飛行場の近くやったから飛行機が下から撮れるとことか。
ああ。
もう映え、うん。あと何やったっけな。石を、 石放り込んだらその石がこっちに入ったらオスが生まれるメスが生まれるみたいな、なんかその子宝の石とか
そんなもんで決められたくないけどね。
でもそこでももう何みんな疲れて終盤のそこやから、うん、酔っ払いばっかりやから、うん、タコス屋さんに座って、うん、ただタコスを食べ続けるっていう
黙々と
黙々とタコスを食べる。で定期的に来るビールをチェイサーでごまかしながらとりあえずタコスを食べ続けるっていう、いかにこう元気で元気なまま空港に来たから、じゃああとお土産を買い漁る。うわ、
お土産って何なんですか、沖縄の定番は。
今は紅芋タルトらしいで。
ああ、食べたことある。あれなんで誰にもらったんやろ。チンスコーね、昔から。
そう、でもチンスコーって好き嫌いがもう激しいやん、まあ、嫌いな人大嫌いやん。
シークワーサー美味しいけどね、うん、
あ、そうそうそう、
シークワーサーのハイチュウ。
ああ美味しい、
シークワーサーのハイチュウでいいわ。
シークワーサーのハイチュウ
僕はそれでいい、うん、一応言
っとく。ああ、オッケー、買ってきたから、うん、じゃあそれあげるわ、行った時にあげる。
持つかな
持つやろ。ハイチュウなんか、ね、年がら年中大丈夫。
ドロッとしてんちゃうの。
いやー、ドロッとしてぐらいが美味しいかもしれん、ね、あの、ちょっとねちゃーってなるぐらい
ね。牡蠣も硬いやつが好きなんですよ。
あー、じゃあ熟す前の方がいいんか、うん、じゃあ冷凍しとくわ。冷凍しといたら何でも持つやろ、ハイチュウ。
まあドロッとはせえへんかもしれんけどね。
そうやろ、カチカチのハイチュウだからちょっとチルドで、チルドで、うん、あ、そうや、チルドぐらいやったらいいかもしれんな、うん、冷凍しちゃうと
冷えのハイチュウ。こんなんか、
そう、冷え冷えのハイチュウ、冷え冷えのハイチュウですね。オッケーオッケー、冷え冷えのハイチュウするわ。じゃあ、
だからチンスコーかベニーモタルとか、そのシークワーサーのハイチュウ、うん、そんなもん。
そうそうそうそう、
定番って。
あと何あったかな。あとは
豚の顔面とかないの。
あった耳がとか、
うん、耳が耳だけ。
あとラフテーとか。
ラフテーって何。
あの角煮見たやつ、豚の、そうそう、足のやつとか。あと何やったか、サーターアンダギーか。
あー、
沖縄ドーナツ、うん、
別に美味しくないよなあれ。
そうやね、
でかいよな、だから、
うん、だからやっぱり何やろな、味的にそんなに、うん、言ったら沖縄そばもそんな味濃くないや、
うんうんうん、
だからアメリカンな方は味が濃くて美味しいけど、
うんうん、
ザ沖縄の食べ物ですよっていうのはやっぱり好き嫌いが激しい。
まあ確かにね、
うん、黒糖とかもいっぱいあるし。
黒糖ね、黒糖食われへんからね、うん、僕。
そうだから何やろ、お土産もみんなあんまり買ってないみたいな。焼酎はか、うん、あ、焼酎ちゃうな、青森は買ってはったけど、やっぱり。
あ、僕沖縄って行ったことないけど、まあ、行くとなったら A&W 行きたいよね。
あ、そうそうそうそう、うん、あれなんか国際通りのエンダーは本店らしくて、うん、2階でドクターペーパー飲み放題らしい。
飲み放題いいね、
うん、
あの
バスの人が言ってた、
タコベルってタコスのお店があるんですけど、梅田にあるんですけどね、うん、そこも、うん、あのフリードリンクじゃないけど、あの、
うん、
ドリンクバーなんですよ。
うん、あ、じゃあそれは飲める、いっぱい飲める。
いてる間はずっと飲み放題できる。
お
ー、400円ぐらい食べるからね。
その状態みたいやったらしいよ、うん、その本店に行けば、
うん、
でも誰もそこには行ってなかった。
なんでやろうな、真っ先に行くけどな。
酒飲みじゃないからやと思う。あ、酒飲みばっかりやから。
そういうことか。
うん、酒飲み、それやったらなんかすんごい。
酒飲みはハンバーガーで酒は飲まれへんの。
ハンバーガーやったら瓶のビールにせなあかんやん。ハイネケンみたいな。
なんで容器が変わるの。缶ビールじゃあかんの。
缶ビールじゃあかんと思う。やっぱりハイネケンか。
別にいいや
ん。あとなんていうの、あの、ズーマちゃうわ。何だっけ、ジーマ。
ジーマ。
ジーマとか。
ジー
マ。やっぱ、パリピ感をあげんな、多分ハンバーガー食べられへん。
なんでやねん。
あかんやん。なんて言うのな。おっさんビールとハンバーガーじゃ多分あかんと。
ああ、そうですか。
うん。パリピな気分で、この肘と肘回して、コーラじゃあかんね。肘と肘回して、瓶。あ、コロナ、あ、そうやね。コロナはいけると思うな、うん。ああいうの。あれで。だからこう、カーンって瓶同士当てて、
うん、
肘回して、で、互いに飲むみたいなやつで、ははーって。
ハブみたいな感じなの？あの
どこでないけど、
そういうイングリッシュパブの、
うん、ああいうのじゃないと多分みんなテンション上がらへんと。
あ、そう。
みんな飲み屋に繰り出してたみたいから、いっぱい、うん、国際通りに行ってみんな国際通りを歩いてないらしいから、ね、ほとんどこう飲み屋にヒュッて吸い込まれるから。
ああ、みんなお酒好きなんですね。
お酒好きやん。お酒ばっかり飲んで。
うちの会社飲む人少ないんでね。
お、
だからもう 飲み会なんかトントンやってないですよ。
おお。やっぱその方があれちゃう、ちゃんとするんちゃう。その、巡るのにしてもちゃんと観光できるやん。ああ。酒飲みばっかりやったらみんながもう。
だからまあ、うちの会社旅行自体はないんで、その旅行行ったらどういうことなのか分かんないですけど、うん、まあでも、飲み屋とかには行けへんけど、観光もしないような気がするね。
ああ。
うちの会社
なんだからみんなあれやん。コンビニで買ったものをホテルでみんなで。
あなただけですよ。わざわざどん兵衛、西のどん兵衛食ってんの。
そうそうそうそう。で、どこでも
入れる。一応地のものは食おうとするよ。
違うやん。体調悪い時にリスクを負いたくないやん。今早期食べて吐いたら嫌やん。できたら。
いやでもどっかの店入ろうぜ。食えるようになってんねんから。
いやー、夜の街一人で行くん怖いやん、だって。
いや、それ探検じゃない。なんか発見があるから楽しいじゃないですか。
ええー。いや。
まあ、ただね、いつ米軍に襲われるかって思うとね。
そう。怖いやん。
オスプレイ落ちてくるかもしれんからね。
そう。ヘイボーイとか言われた
ら。ヘイボーイ。
向こうからしたら子供扱いかってなったら怖い。
ヘイボーイ、ヘイボーイ、ヘイボーイ、ヘイボーイ。
クリスタルキングになってる。
クリスタルキングじゃないよ。トムキャットは。
トムキャットの方か。
うん、じゃあ、タフボーイや
なんか、あれ。タフボーイか。だからなんか、え？あれもあったよ。何だっけ。あの、ペンギンのおる安売りの、梅田とかにある、
安売り。
びっくりドンキーじゃなくて、何だっけ。
ドンキホーテ？
ドンキホーテもあるらしいよ。
別にいらんよ、別に。沖縄のドンキホーテ。
安く買えるらしい。
うちの
噂だけで。
うちの近所にもあるからいいよ。
ちょっとだけなんか、あの、沖縄のものが安く買える。
沖縄のもの。
だってあれやったね。沖縄のお土産、どこで買うのって言ったらみんなイオンって言ってたよ。うん、あ、イオンにあるんやと。
でも国際通りに土産物屋いっぱいあるじゃないですか。
でも国際通りにある土産物屋はなんかもう土産物屋感がすごい T シャツばっかり売ってるみたいな。
あ、また T シャツのイメージがある。
うん。うん、がすごいから。
でもイオン行ったら食い物しかないやろ。
うん、だから食い物買う人はだからイオンの方でいい。
空港とかじゃないやんな。
そうやね。なんかやっぱ意外とみんな年配の人が多いから。
あ、でも、あれですよね、長崎の人に、
うん。
ちゃんぽん、美味しい店どこですかって聞いたら、リンガハットって言うもんね。
そうや。だから、あれちゃん、こっちでだって、大阪に誰か来とったら、やっぱ、チボーって言うんじゃん。
お好み焼きの定番ってどこになるんでしょうね。僕の中ではチボーですけど、ボテジューパもいる。
うん、ああ、あと何やったっけ、ひらがなの、ああ、そっちもか。
うん。
なんか、千春みたいなのなかったっけ、女の人の名前の。
あ、ゆかり。
ゆかり、そうです、そうそう、
ゆかり。ゆかりちょっと新しいね。
ああ。
老舗じゃん。
あとあれや、あの、ネギ焼きのところ。
ああ、あれはお好み焼き屋じゃないけどね。
うん、じゃないけど。
ある、重曹にある。
あ、そうそう、ああいうのとか。うん。がやっぱ無難なんちゃう。あとで、カムクラとか。
ラーメン。
うん、
そ
う
そう。あれ大阪なの、カムクラって。
あれ大阪じゃない。
神座って書くやつやろ。
そうそうそう。だってあそこにある、ナンバーにあるや
ん。あるある。
みんなそういうとこになるんちゃう。ほら、やっぱり、なんやろ。それ専門を紹介して失敗したら嫌やから、やっぱみんなこのチェーン店になるんちゃう。だからあれちゃうの。何こうやって、食べ物取る、定食屋さんで、
うん、
その場所の名前つけてるやつあるやん。
ん？
なんとか、
ああ、はいはい。なんとか食堂みたいなやつ。
そうそう。住之江食堂とかあるやん、うん。
谷町食堂とかあるよね。
そうそう。谷町食堂とかあるやん。うん、あれとかだって、なんていうの？うちらもともとここですっていうためにその名前つけてんのやろ。住之江食堂とかにすることによって。
というか、あれはチェーンでしょ？
うん、チェーン。
うん、
チェーン店で。
別に特色もないよね、その店ごとの。
同じやで、
同じやな。
店員さんがチェーンしてくれるっていう特色しかない、
ね。卵焼き焼いたりとかするやつでしょ？
そうそうそうそう。うん、で、どうしよっかな、やっぱ豚汁かなって悩むとこやろ。でも後ろの人のプレッシャーに負けて、とりあえず味噌汁でいいですって
ね。あの店あんま行かないです。満足度が高くないから。
意外と、
うちの近所にあるん
ですよ、ね。ま
あ、
ちょっとずつでいいか。そう。一気に2000円とかなってびっくりする。
結構すんのよ、あれ。
そう。
結構する。
一品が高いから、うん。トマトのサラダでいいかと思ったら、これ一個で何百円って言ってこう困っちゃうから。
それこそね、昔南蛮に清水っていう食堂あったけど、そこもショーケースから、うん、おかず一品ずつ取る。あそこは安かったけどね。
ああ。やっぱりなんかそのイメージで行くと高くなる。
一、うん、個200円ぐらいだからね、そこは。
うん。
マグロの刺身とか。
うん。単価が合わへんな。難しい。
まあ、 収穫はヘビだけと、
うん。そうそうそうそうそう。それはとりあえず取ってきたから、うん、うん、安心。ちゃんと子供たちも喜んで。
そうですね。旅行終わったらもう次の日仕事なの。
うん、一日休みやった
から。仕事休んで行ってんの。
そう。だから金曜日休んで行って、日曜日はお休みかな。
うちだからそれができへんからね。全社仕事を休むことができへんからね。
ああ、そういうことか。うん、でもお客さんに説明がなんかなかなか難しかったから、ね。
ああ、この日はちょっと、会社お休みなんですよって言って。
そうそうそうそう。で、やっぱりみんな、興味あるから何すん、どこ行くのとか聞いてくる。
ああ、一応旅行って言うんや。うん。
じゃあ、研修旅行やから。
うん、うん。名目はね。
じゃあやっぱり工場とか見られるんですかと、うん、研修やから、
うん、一応まあ酒蔵は行くよね、
酒蔵行くなと思ったから、うん、工場は行きますねって言ってとりあえず、うん、嘘はついてないぞって思いながら、であんまり言い過ぎるとお客さんからもお土産はって言われるから、
あ、そんながめつい客ですか、
がめつい客もおるから、そうですか、だから僕は行きませんっていう嘘をついて
お留守番です、
お留守番です、
あ、じゃあニグさん電話通じるんですねって、
うん、会社の携帯は止まってますって言って、その日はお休みです。出たらダメですって言って。でも実際何人か行ってないし、会社でおった人もおるみたいけど、
ね。あ、残って仕事したい人もいるんですか。
うん。まずそういうのに参加したくないっていう人もおる。
まあまああるでしょうね、一定量。僕も、そうそう、まあ、メンツによるね。
そうね、メンツによるや
と。メンツによる。
で、わざわざ平日休んで仕事溜まるぐらいやったら仕事しようっていう人
も
おるから。
それもあるし、集団行動が多いとちょっと嫌だね。
集団行動多かったよ。
うん。そうね、確かに聞いてる限りだとそうですよね。別にハブとマングス行きたくないもん。
ハブとマングスだけやった。生き生きしてた。一人ぼっちやから、ヒューって。誰もおらへんから、一、うん、人でずーっとして。で、会社の人と会ってもペコッとだけして、こう、ヒューってずーっとハブを見続けるっていう。うん。有意義な二日間やった、うん。
沖縄って行くことないやろうな。
うん、
唯一沖縄に用事があるとするともう2月ですよ。
おう。キャンプ。
キャンプ。
もうそれだけ。なんか言ってたよ。キャンプ、今、12球団中9球団が沖縄をキャンプ場にしてますって言ってたよ。うん、どこやろうって、あとの3つって思
う。巨人が宮崎。
福岡か。
宮崎。
ああ、そうか。
と、ロッテ、鹿児島。で、もう、広島かな、あ、そうか、もう一つ。
で沖縄じゃないな。大英ホークスは？大英ホークスもともと福岡やから。
でも沖縄でやってると思いますよ。
あ、
大英は。大英というかソフトバンク。
だから九州に行ってる人がおるってことか。何チームかだけ。
うん、そうです。九州本土の方ね。
本土の方にいてるっていう、う
ん。沖縄も九州やから。
ああ、そうか。そうやな。
うん。宮崎はもうジャイアンツが締めちゃってるんで。
ああ。だからそういうの
でから、
ね、
でも途中から沖縄行くんですよ。
あ、そうな
の？っていうのは、試合組めなくなるじゃないですか。
ああ、そうか、みんな、うん。
他のチームはおらんから。
ああ。
だからみんな、結局後半は全部沖縄行くんですよ。
ああ。やっぱり一番気候がいいとこに集まるんや。
気候がいいっていうか、都合がいい。
うん。
試合組んだりとかするのに。
はいはい。集まってやってくれればいいからか。
うん。だからわざわざ沖縄に飛ばないといけないでしょ。
うん、うん。
宮崎のままだと。
宮崎やったらそうか。うん、移動で疲れんねん
か。移動時間かかるから。
うん、うん。
だから2軍も全部沖縄になってきてるよね、最近は。昔は高知が多かったんですけどね。
あ、四国？
うん、高知。南国高知。
おー。
高知3球
団。入りがあるんやな。
入り。
今、うん、
まあ、誘致活動でしょうね。
あー、そうか。
儲かるからね、地元は。
そうか、そうか、そうか。
ホテルだけでもね。
で、来てくださいねってした方がいいやな。うん、その土地として。
キャンプで使う球場って基本的には市営球場なんですよ。
あ、そうなの？
だから球団もお金出しますけども、基本的には自治体がやる、うん、整備。
ええー。あ、じゃあやっぱお金落としてもらうためにぜひ来てねっていう話だ。
そう、環境を整えるからうちでやってくださいよっていう感じですね。
なるほど、うん。そうか。でもその時期には行かへんやろな。
あ、その時期は多分ホテル取れないですね。
あ、そうなの？
うん。
あ、みんなそういう人らがい
っぱい。報道とファンでいっぱいやから。
ああ。そっか、うん。全然興味なかったから全然その話を喋ってはるなと思いながら。バスとかで。
沖縄って多分寒い時期の方が値打ちあるんでしょ、う
ん、あ、そうそうそう。
真夏に沖縄行かないですもんね。
行かない行かない。寒くてもあそこだから、うまく気候よかったら T シャツで折れるから、うん、年がら年中。
そうですね。で、夏行くと台風いっぱいある、うん、来るからね。
そう。いっぱい襲われちゃうから、うん、それじゃないタイミングがちょうどよかった。うん、
沖縄行くんやったらハワイ行くね。
そうやねんな。そうやな。どうせやったらな。
どうせやったら。
どうせ飛んでくのは変わらへんから。
あれじゃないですか、我々高校の時にアンケートあったじゃないですか、
うん、
中学旅行の、
はいはいはい、
沖縄と、
うん、
広島と壱岐、広島あったっけ、うん、沖縄と壱岐と何かでしたよね、
うん、そうそうそうそう、
長野スキ
ー、ああ、長野やった、なんかスキーの地区、うん、スキーの地区、
長野はしょぼいな、ちょっと近いもんな、
うんうん、
断然僕は沖縄に投票したんですけど、
うん、
余裕っていうか途中でなんかあの海情報流れたんよね、あの時
何
沖縄反対勢力の海情報がこうなんかビラが配られて、アジビラ、アジビラみたいな、沖縄にすると、その戦争体験者とかの話とか聞かされて鬱陶しいよみたいな、
ああなんか言ってた気する、ひめゆりばっかり行くみたいな話、
そうひめゆりばっかりではないけどね、そんないっぱいひめゆりないからね、うん、
いろんなところに、
うん、堅苦しいよっていう解消法が流れて結局息になったんよ、はいはいはい、一番思んない息
って、
うん、何にもあれへん、
息って結局何があったん、息って、
う
ん、
息島、
息、息って何があったんや、
九州と朝鮮半島の間やもんね、
で結局島の中に拘束されて何もしてない、
何にもしてない、まあペーロン競争っていうのをやってた人がいたけど、僕はやらないチームやったから、
あ
やってない、あとサイクリングとかあったやろ。
あったあった。
何あれ。
だから健全な学校やな。うん、もうみんな動かして疲れさせて、
オリエンテーリングみたいなのとかね。
あったオリエンテーリングあった。
うん、なんか崖っぷちみたいなところに佇んでたよ。
今思うとなんで沖縄じゃなかったやろうな。
だからそのあれ投票やったから数の論理で負けたんよ。
なんで一気やったんやろうなほんまに。
ね。で沖縄は確かね12月だったんですよ。
あ
だから気候的にもあんまりその海とか入れないと。
はいはいはい。うん、ああなるほど。もっとみんなそういう時期に行きたいってなってたかもしれない。
壱岐は10月の終わりかそれぐらいだったんですよ。
お
お。まだ海入れるよみたいな。まあ入る機会なかったけど。ど
ペーロンやったもんな。
ペーロンやったから。
ペーロンしかなかったから。うん、そっか。
体育教師が鉢巻き巻いてペーロン漕いでる写真が卒業アルバム載ってたよな。
すごいな。そうか、そんな時からか。いや
海上歩怖いね。
海上歩怖いな、うん。それでも、あれやな。海上歩流し方によっては決めれるってことやな。
流し方によってはっていうか、決めれることを目的として海上歩流してるからね。
だって、うちもその、シーサーの、
うん、
シーサー作りチームが一番少なかった。
でもそれは、あの、多数決で全員シーサーになるわけじゃないやろ。
じゃない。
チーム分けしてるだけでしょ？
そうそう、チーム分けにして、シーサー少ないらしいでっていう会情報は流れた。
会情報じゃないやん、別に。それは、投票の途中経過やろ。
多分ね、首里城が、首里城からで言うと、トリプルスコアぐらいつけられて、審査が少なかったみたいだから、う
ん。みんな、あの、補修状況見たい。
みんな補修が見たかったみたい、うん。どこまで治ったんだろうっていうのを見たかったみたいだから。
ね、それなんか、YouTube とかでニュース映像見つけた方が早いと思うけどね。
シーサー行ったらあれやったよ。ビデオ見せられて、うん、これ通りにやったらいいからねって、作り方。いやいや、何のために、ね、
教えてくれへんの
教えてくれよ。
あ、そう。
で、横におるおっちゃんが教えてくれたけど、うん教えてくれたけど、
ねね、最初の動画。ろくろとか回れへんの？
ねんねんにしたらあかんねん。
うん。
なんていうの砂の塊が元やから。
削るの？
なんていうのえっと、成形はしていくけど、うん、原則練ってしまうともう砂やから崩れるから、うん、そのちっちゃい形。
乗せていくみたいな。
そうそう。だから、四角い形を使われた四角い形をベースにちょっとつ、足つけるとかっていう細工はいいけど、
装飾はするんや。
丸めるとかっていう使い方は基本的にやったらあかんよみたいな発想やったから。難しかったよ。だからあれ何おうどん作る人とかしか持ってないような。
綿棒？
粘土切り包丁みたいなやつが割ってたんだよ。
はいはいはい、
何やろうな。薄い。
出番みたいなやつでしょ？
そうそうそう。出番みたいなやつで、刀削麺作る人が持ってるやつ。シャシャシャシャシャ。
持つところが、なんか、リレーのバトンみたいになってるやつ。
そうそうそうそう、そう、あれ。あれで切った分だけ使ってくださいね。切ってねりねり、切ってねりねり。
いや、ああいうのね、テレビ見てたら、よくタレントとかがね、うん、そういう観光地とか行って、何々体験とか、やってんじゃないですか、うん。
はい。
全然行きたくないなと思うんですよね。いつも。
うん、
なんか、ガラス工芸体験とかさ。
はいはいはい。
ガラス工芸体験も、ちゃんとやらしてくれへんな。息プーってやるところまでやらしてくれへんのよ。
ああ、そうそう。事前準備まで。
切るだけ。
そう。そうじゃないとやっぱり失敗作渡されへんからやっぱ難しいよ。
でも唯一ちょっとやってみたいなと思うのは刀鍛冶ですよね。
あ、刀鍛冶ね、やれるとこあんねんで、岐阜かなんかで。
あ、そう。あ、
うん、
多治見は瀬戸物やな。
うん、どこやったっけな、なんかね8時間ぐらいかけて作れんねんて。
カンカンカンカンやってんの。
そうそうそう。で
汗だくでしょ。できたやつも
汗だくなるし、でも、できたやつを、後日郵送で、陶芸品、
うん、
美術品やから、
うん、
ちゃんと名称とか、何？紙がついてきてて、お家に飾れんねんて、ちゃんと。
日本刀？
持っといていいねって。そうそう、普通の日本刀作れんねん、長さ30センチ以上のやつも。
本来は免許いるよね。
本来はいるけど、美術品やったら、もらえんねんて、ちゃんと。で、
それで豊田商事ごっことかできるの？
やろうと思った。だから、単刀、脇差し、うん、で、日本刀か。3種類作れる。
隠し刀は？
隠し刀とかは技術がいるか、赤。
あ、そう。こう、
うん、
袖のところからピュッて出てきたりとか。
かっこいいけど、それは刃物だけになっちゃうから
ね。革靴のかかとにピュッて出てきたりとか。
あ、かっこいい。それ、ギミックで靴の方が大変やん。ちゃんって出さなあかんから
。刃物靴職人のとこ行かなあかん。
そう、まずは、だから、花田正のところに行って、
マサル
弟子入りして、マサルちゃんは花田。
工事の息子やろ？
工事の息子のところに行かなか
ん。工事の息子は補修やけどな。
だから、あ、そうや、だから普通の、なんていうの、ハイカットのブーツ持ってったら、肩の出せるように
改造してくれる。
改造してくれる。改造してくれるね。ただ、いつ上がるか分からへんね、うん。5年後になるか10年後になる
か。そんなかかんの？
だって、あそこ結局頼んだ靴こうへんって言って、揉めてた
やん。ああ、でも、靴磨きとかもそうらしいけどね。すげえ時間かかる。
おう。そっか。でも、やっぱり体験すると楽しいから。
あんまり好きじゃないんですけどね。ああいう体験コーナーみたいな。もう、いかにも観光っていう感じじゃないですか。
あ、でもあれおったで、沖縄もマリオカートおったで。
今日見たわ。震災橋で、
うん。なんか、あれってあんだけあかん言われてんのにどんだけやんねんな。
いや、ま、いや、今日も久々に見たけど、やっぱ危険やなと思ったよ。
危ないやろ？
危ない。
ヘルメットもしてないし。
してない。むき出し。
で、しかもみんなコスプレしてるやろ、うん、
で、テンション上がってる。一番
危険。キャホーって言って、うん、そうそう。めっちゃ危ないことしてるから。で、外国の人ばっかりやろ？インバウンドの人やから。
日本人やった。
あ、珍しい。
あ、中国人かもしれん。
ああ、そうや
な。西洋人じゃなかった。
ああ。沖縄は、黒人さんがいっぱい乗ってたけど。
それは米兵じゃないのか。
いや、あれは観光客やと思う。アメリカンな人やったけど。
みんな鎖で繋げられてた。
うん、それじゃない。ただただ、楽に運びたいからそれ乗してるみたいなじゃないよ。
奴隷じゃなくて奴隷状態。
奴隷状態にはなってなかった。
1号車から5号車まで全部鎖で繋がってる。
あれ来てたよ。カービーかなんかの繋ぎ来てたよ。
カービーって丸いねんけど、繋がるの。つなぎでつながる。
ピンクのつなぎみたいなの着て、う
ん。バーバパパかもしれん。
バーバ。じゃあバーバもじゃもいるやんけ。全員バーバスタイルでいかなかんやん。
バーバ。チームバーバ。
チームバーバ。伝わるかな今の年代ってなるやん。ピンクの塊は今はカービィやでっていうのが、バーバパパの方になる。
どうしても薄ピンクはね、バーバパパと思ってしまうもんね。
そうやね。確かにバーバパパやな。バーバパパがカートで走り回ってたら怖いよ。
バーバカー、ね、
自分で車なれんの。
なれるなれる。
バーバ。そう、自分で車なれん
の。変形した形の車でしょ。
そうそうそうそう。
滑り台になったりとか。
そう。気球とかなって子供たちを連れて空飛んだりとか。
ママの力、ママの役割やね。気球は。
そうそうそうそう。そう、気球とかできたりするの。うん、ああ。 そうやな、ね。バーバーランドとかできたら楽しい。
それ散髪屋やと思うよ。
バーバーやな、それ。いろんなができる。そうやな。行きたいとこがな、そういうのがあったら楽しいかもしれない。
特にそのね、観光地の体験っていうのは、できれば避けたいっていう か距離を置きたいよね。何か作りたいものあるかね。
レゴランドとか。
作るのは好きなんですよ。うん、
ビルドするの楽しい。
ビルドするの好きなんですけど。
じゃあ、マインクラフトランドとかでいいんじゃん。
穴掘る。
いや、もうそうやな。マイクラのことを全部ほんまにさせてもらう。穴掘る。
しんどいやろ。
木切る。
何層掘んねん。
でも、シャシャシャってツルハシです
ぐ掘れる。黒曜石出てくる前掘らなあかん。
そうやね。シャシャシャシャシャシャシャシャって。じゃあ、ゾンビももっとグロいゾンビが出てくる。わーって緑のやつも。敵も。リアル。リアルマインクラフト。
あんまりないね。その、なんか、陶芸とかでこう、ろくろ回してたら、やっぱりね、ゴーストごっことかやりたいけど。
そうやな。
おーまーら
ー。でもこいつウーピーなんやろなと思いながら。
俺ウーピー。
想像す、
うん、俺は所詮ウーピー。
そうそう、ウーピーやねんでって言って
る。もしくは、殺される人。
あ、そう。
コンピューターに、勝手に、サムサムサムサムサムって名前打たれて。
そう、怖いってなる、そう。やられちゃうってなる。
黒い人に連れて行かれるからね。
そう、うわーって言って消えていく、うん。あれめっちゃ怖いよな、黒い人に連れて行かれると。あれめっちゃ怖いと思う。あれは怖すぎるわ。昔の映画怖すぎるわ。
そんな昔でもないん
け。ゴーストバスターズごっことかでいいやんじゃん。
ゴーストバスターズごっこ。
ランド。うん、ランド。
ネタネタのやつをシャーレに取る。
あ、そうそうそう。うわーって言ってこうやる。
お化けの花汁かもしれないよって言いながら。
そうって言ってたら、ビューって飛んできてびっちゃびちゃなって、うん、出ていくっていう。で、タタタタタタってなってみんなテンションめっちゃ上がるっていう。
映画をなぞってるだけやん。
でも映画をなぞるランドが楽しいから USJ ができたんちゃうのって思うねんけどな。
もうそういうのよ、アトラクションは一つも残ってないですよ。
誰もな、ゴーストバスターズランドとか作ったらいいのにな。
ゴーストバスターズはちょっと権利が微妙やな、コロンビアやねんな。
今だってあれ
して、今ソニーですよ。
続編してるやん、今。なんか、子供たちが活躍するやつ。や
もうなんか、ベンクマンとかもシワシワになってる。
とか、全員出てるで、今、主要メンバー。だから死んだ人は死んだ人として出てる。
死んだ人として、亡霊が。
亡霊が出てる。ぼやーって何ダース・ベイダーの中みたいな感じで出てきてるよ。ぼわーって。
そういうのちょっと出てきて CG でやってんのかな。
あれはだから、
イーゴン博士は。
亡くなる前に撮ってたんちゃうかな、多分。
あ、そう。
か、亡くなってからなんか分からんけど、CG で出てきてるよ、お化け
に。監督もお化けに出てくるのかな。監督も亡くなってるんですけど。
でも、志村けんとかあの辺はその前ってね。
志村けん。
うん。主人公志村けんがおるやんの。
ベンクマン博士やんけ。ビルマーレやん。
そう。
志村けんじゃないよ。
あと、なんていうの、陽気な外人さんと。
ダン・エイクロイドね。
と、あと黒人さんも出てた。黒人さんも出てた。
アーニー・ハドソン。
受付のおばあちゃんも、
アニポッツ
受付の人とかも出てた。みんな出てる。あの辺出てた。
その辺は生きてるからいいんですよ。
で、あのメンバーと、新メンバーはだから、あ
れ、若いやつや
マーベルのアントマンとか。
アントマンが出て
くる。若い子。そう、アントマン出てくる。とか出てきたりとかして今やってるで、うん、ほらゴーストバスターズランド一瞬やったリメイクの女の子たちはもうなかったものにされて
なかったことにされてる、
うん、女子ゴーストバスターズ、うん、2作品ぐらいやったのな
2つもやったっけ
ひどいな
1個じゃなかった
1作やったっけ、うん、なんでなくすんやろなあんだけ頑張ったのに
不要やったからでしょ
そうか、
うん、
そうやなかでもテレビでやってたやつ鍵の神と門の神出てきとったねちゃんとちゃんとワーオってしてたよ、
まあ、だって女ゴーストバスターズはそのまま一作目をなぞったからね
ああそうか門の神でも今のリメイクじゃないな新シリーズ
の今のは続編
もうなぞってたよしっかり門の神と鍵の神とあとやたらパンクロックみたいな神様出てくるやん最後の敵
ということは、
うん、
ゴーストバスターズの2作目も無視されてるってことか
お
ーゴーストバスターズ2ってあるからね。
あ、そうやな。
うん、だから銃の女神が歩くやつ。
はいはいはい。だから2、だから2はないもんちゃう。ミニマニューマルランとか出てきとったね。
まあ、だから2なかったことにされてる。
うん、2はなかったこと。うん、だから2もないし。
ゴードンとかなんかそういう悪のなんか、狩猟みたいなやつ出てきてたよ。
そう、ゴーゴンみたいなやつやね、多分、うんうん。 あれが、あれと戦ってたよ、今回も。
まあそう。
新作でも。
うん。ていうかもう、かっこよかった。あの、もうそういう続編は、もういい。
いいの？
うん。その続編見るぐらいだったら、ゴーストバスターズの一作目見た方がいい。
ああ。今何でもリメイクやからな、全部。
うん、もうリメイクはもう縮小ですよ。
やっぱじゃあ、やっぱあの NHK の BS で昔の映画を
見た方がいい。なんで NHK の BS なん？僕は TBS とかでもやってるやろ。
やってるけど、多分 NHK の BS が一番数多いね。だだだだ。
あ、そうですか。ジョーズばっかりやってるでしょ？
いや、今あれやで、三悪人やってたりとか。
隠し撮りでの三悪人。
そう、隠し撮りでもやってたりとか、うん、あとあれもあったよ、博士の異常な愛情もやってたし。
あ、そう。
うん。あと何やってた
かな。そうね、ツエルビとかはね、結構昔の日本映画やってるんですけどね。
面白いね。やっぱ昔の映画が面白いね。ずっとそればっか見てる。
高倉健のバクトモン、あの、ヤクザモノね。
ああ、あとあれトラック野郎もやってるやん、トラック野郎。
トラック野郎もやってるよね。
うん、やってるやってる。うん、あとトラさんずっとやってる。
やってるね。
うん、トラさんずっとやってる。トラさん。釣りバカやらへん。
釣りバカはもうやるんじゃないの？釣りバカや
らへん。釣りバカはやらへん。多分浜田学バージョンがもうあるから。
いや。
別に。ルビーレンタロウの方やってくれへん、あんまり。
最後。浜田学のがあっても別に西田敏行のやってもいいじゃないですか。
西田敏行はどっちもまた入れるから、うん、このスターシステムで、昔のスーさんが、浜ちゃんがスーさんになってるから。
あ、スターシステムやから。あの、そうや、ちょっといただけないんですけど、
うん。
筋肉マンやるじゃないですか。
何の？
アニメ。
アニメ？ああ、新作のやつ。
新作。
うん。
で、神谷明生きてるのに、
うん。
カメハメの声なんですよ。
え？カメハメ、ん？カメハメの声を神谷明がするの？
やるんですよ。
うん。筋肉マンは？
スグルはまた別の、まあ、多少若い俳優がやるんですよ。
うん。うん。
さすがに見れない。いや、しょうがないのはわかるけど、見れない。
うん、
ティザー予告を見たんですけど、
うん、
無理、神谷明じゃないスグルは見れない。
でも、筋肉マンっていうのはやるんじゃない？テリーマン。筋肉マンっていうのはやらへんの？テリーマン。
だから全部変わってるでしょ、声優は。
あ、そうか。うん、
死んでる人もいるし。
まあ、じゃあ、しゃあないな。ロビンとかおらへんじゃん。
ロビンはもう亡くなってる。ビルとビルの隙間のところで死んでたから、ね。
ビルとビルの隙間
で。ビルとビルの間のところで亡くなってたんですよ。
そんな怖い話な。
でしたよ。
ああ。怖い。怖い話やな。怖すぎるわ。
事件じゃなかったっけ？
あ、事故。
事故っていうか、まあ、多分自殺やったと思う。
ああ。飛び降りたら挟まったってことか。めっちゃ怖い話
じゃない。いや、多分倒れてたんじゃないかな。
ああ、落ちちゃったんか。
いや、か、まあ、何かしら、そこで生き絶えたんだと思います。
ああ。まあ今あれやから
な、
うん。
ちょっと筋肉マンちょっといただけない。
あかん。筋肉マンあかん。
うん。もうね、技術は発達してるんだから、
うん。
神谷明の声のサンプリングなんかあると思うんですよ。
うん。
だから別に神谷明でできるはずなんですよ。っていうか、ちむまる子ちゃんだってずっとたらこの声でもできるんですよ。
ああ、やろうと思えば、
ね。やろうと思えば。うん、なや、ベースになる声優が必要ですけど、うん、そこに声を乗せることはできるんですよ。で、まあ、それが気持ち悪いって思う人はいるのはわかる。
うん、
じゃあ、やらない方がいいと思う、ね、新しいの
あ。
どうせ新しい筋肉マンやっても、新しい、うん、視聴者はつかまないと思うんですよ。
やっぱりこの年代が見たいだけやもんな。筋肉マンの年代の人らが。
結局ね。じゃあ、うん、あ、なんかちょっと違うってなったりと、うん、絵も違うしね。
ああ、そうか。
絵の動き方？
もう、今の2世の絵になるってことだ
よね。2世じゃないやろ。
今、あ、そっか、今戻ってるんか、うん。筋肉マンか。
当たるとか出てけへんやろ。当たるちゃうわ。万太郎とか。
万太郎出へんのか。そっか、戻ってるもんな、
今。前髪ピョンって出てるやつ。
そっか。ちょっと見たくないな、別に特に。
筋肉マン、僕はアニメから入った方なんでね。どっちかというと、うん、漫画よりアニメの方が思い入れあるんで。
ああ、ゴブ狩りの旦那。
ゴブ狩り最高。
ゴブ狩りはほぼアニメでしか出えへんからな、ほとんど。
いや、全く出ないんじゃないですか、漫画は。
ゴブ、あ、そっか。
ゴブ狩りとオババは、オババも出ないんじゃないですか。
岩尾と金骨マンだけか。
岩尾と金骨マンは出てくる。
と中野さんか。
中野は後半出てきたけど、でも、
ほぼ逆に言うから。ほぼで、
田沢浜やねんな、どっちかというとね。
ああ、そうか。あの、この、
ティーカップ あのカップ飲む人。うん、
ああ、そっちか。あれ、なんかあの、ヒロシ、クレヨンしんちゃんのお父さんみたいな、で、横にか
けてる。それアナウンサー、アナウンサー。
あ、アナウンサーか。
アナことアナウンサー。
アナことアナウンサーと、うん、あの、メガネのおじいちゃん。
田沢浜ですよね。
っていう、田沢浜か。うん、そっか。多分あれってジャンプ編集なんやろな。田沢浜さんやから。
中野さんも当然したからね。
そうやんな。うん、編集さんやんな。うん、あの、マシリトと一緒やんな、多分。
うん。
うん。ああいうのが。
から
そうか、う
ん。ドラゴンボールも、いずれそういうことになると思うんですよ。
うん。野沢さん亡くなってな。うん、
その話、うちで、この間してたんですけど、その、うん、野沢雅子亡くなったら、ドラゴンボールはやっぱり、代役を立てるのか、それとも辞めるのか、っていう話をしたら、
うん
うん、田中真弓が両方できるって言ってた。
そうそうそうそう。そうやね、クリリンやるから。
田中真弓が生きてる限りはいける。悟空もクリリンもできる。
そう、どっちもできる。だって自分で言ってたもん。
あの
ちゃんと。
野沢雅子の声も出ると。
野沢雅子の声は出えへんけど、俺がやるって言った。
あ、そう。アイデンティティはいらないと。
アイデンティティはいらない。アイデンティティは逆に喉のポリープできて声出んようになってるから。
出んようになってたね。
そう。というか、モノマネの人が喉やられて本物はやっぱり壊れへんってすごいなって。
いや、当たり前やと思うよ。だって無理して出してんねんから、モノマネの人。
無理してるから。
地声じゃないからね。
クリカンはすごいねってなるよね、じゃ
あ。クリカンは、でも、もう今クリカンじゃないでしょ。
今変わったと思う、多分。
さすがにね。
だから、だからどんどん代替わりしていかな。
うん。寂しいよね、声優変わんのって。
そうやな、やっぱりな。うん、
だサザエさんもまだサザエさんおるから、なんとかなる、
ね。あ、そうか。
サザエさん以外は全員変わったから。
おー。サザエさんすごいな。
サザエさん
亡くなったらあれか。どうなるかやな。
もう、でもサザエさんっていうね、コンテンツ時代の需要がどうなのっていう気もするけどね。
もうだって日曜日に、あれを見るっていうあれもないもんな。家族揃ってみたいな。
昔は見てたけどね。
うん。
それでも多分、親はそんなに楽しんで見てなかったと思うよね。
なんか。
特段害がないから見せてたんやと思うんですよね。
ああ。
サザエさんって。
そうか。あの時間帯ってやってないもんな、何も。
やっぱりあの、親が進んで、鬼面組見せないじゃないですか。
うん。そうやな。
お坊ちゃまくんとか見せないじゃないですか。
うん。じゃあちょうどそれ
サザエさん買いないから。あと、あの、
あ
世界名、ハウス名作劇場とか。
ああ。
見てなかったけどね、
ハウス名作劇場は復活させた方がいいかもな。
何あの、下山事件とか。
それはちょっと、みんなで見るには重たいな。
あそう。歴史体から始まる。
いや、1年かけてやんねんで、それ、下山事件1年かけてリ
メイク解決せえへんからな、1年かけて。
そうやね。最後、うわ、どうしようと思って次の未解決に行くんやろ、また1年間。1年間毎回未解決だったらみんな。
未解決事件アニメ。
そう、未解決事件アニメ。で、最後は想像ですって言って、仮の、あれだけ見せてくれるんじゃん、仮の真実だけ。
それはちょっと、問題かもしれんけどね。
いや、X ファイルスタイル。ほぼほぼ、事件は解決せんかったけど、多分こいつ宇宙人やでって言って終わる話。
いや、X ファイルは別に、あの、作り話やからいいんですよ。
下山事件は。
うん。一応ね、
作り話しちゃうから
ね。人が死んでるからね。
あ、そっか。じゃああかんな。じゃあアニメにもしたらあかんや。
そうです。
まずアニメにしたら。
いやいや、なんかあの、日本昔話的なさ。日本の歴史を教えてくれる漫画とかあるやん、アニメとか。
はいはいはい。
あれ、
あれみたいなもん。ポップにしたらいいんちゃう。あれぐらいポップ、日本の
三国志みたいな
イラストで。そうそうそうそう。よくは見つけるぐらいの絵柄で。
うん。で、下山事件。
下山事件。だ
歴史体から、歴史体から始まる。
なんか黒いってだから。それもあんまりやったら
あ
かん。怖くなっちゃう。歴史体からわか
ん。だからドキュメントではもうなんか吹っ飛んだ腕とか映ってたで。
わ、怖い。もう怖すぎる。もっと明るいアニメがいい、明るい。
明るいアニメ。
いや。明るいアニメの方がいい。
ストップひばりくんみたいな。
ストップひばりくんは今の時代ジェンダーの問題が出てくるからな。
でもむしろジェンダー大事にしようぜってことじゃないの。
大事にしようぜ
ひばりくんが生きていける社会。
それで言ったらパタリロとかもいけるような世界になるやん。
パタリロはあんまりそこを全面に押せへんからね。もう当たり前の世界やからな、あそこは。
あ、そうか。
男色が。
美形の男色しかおら
へん。女が出てけへんからね。
お前な、お母さんだけやもんな、女の人って出るとしたら。
でも主要人物じゃないやん。
お母さんというか、母性がある人は全員死んでるはずや、多分。
うん。
基本女性いないもん。怖い世界やな。
バンコランとマライヒのロマンスやから。
ああ。いやー。ようあんなんやってたよな、5時とか6時にな、
まあ、特に違和感もっていうか、要はあれですよ、バンコランもマライヒもチンチンついてるだけやから。
ああ、だから
見てくれがあれやからね。
あ、そうかそうか、うん、綺麗からか、
うん、それあのゴリマッチョのやつがチューしてたら問題あるよ。
そうか、ケンコバみたいなのがいっぱい出てきたらあかんのか。
いっぱい出てきたら嫌やね、
うん、何言ってんだよって、うん、いっぱいケンコバみたいなのがいっぱい来るっていう。
だからそれはオッサンズラブでしょ。あっちの方が問題あると思うよ。
うん、オッサンズラブはちょっと気色悪かったから、うん、無理やな。
だからパタリロは全然違和感ないですね。
だからパタリロはいけるな、うん、いや大変だね、今の時代に合わせて話を考えていくと大変やね。
めんどくさいですね。めんどくさい時代ですね、うん、だから僕もか過去のことばっかり言ってまうんですよ。
そうやね、うん、僕もだから過去の置いちゃうな。 MCU が見られへん。
ある種現実逃避ですね、うん、その野球の昔の創世記のこと調べたりとか、うん、その未解決事件のドラマ見たりとか、
うん、
現実逃避。
そうやな、現実がなちょっとな、うん、生きづらい世の中やから、うん、いやーちょっと現実逃避また知っていかなかないろいろ、うんうん、古い映画見よ
ということで、お相手はボート
肉が
お送りしました。
ではでは。